アリスさん、アリスさん、大変ですよ、大変ですよ。
こう、何が大変だったんだい？
ハードディスクがぶっ壊れてね。
おう。
どうやら設定、ソフトの設定をね、前のハードディスクに忘れてきたみたいだ。
持ってこなかったの？
おかげでさ、さっきのようなトラブルだぜ、これ。
おう。
これさ、なんだろう。ネタでも何でもなく本当にトラブル起こって焦りましたよ、ほんと。いきなりブツッと決めてソフトウェアがなんか強制終了して、ちょっと待てーの。いやー、今ね、その設定をやり直してですね、なんとかまあ復活してる次第でございます。
おう、復活したかい？
なんとか復活したね。というわけで、ライブンズナイト第128回、レッツスタート。はい、皆さんこんばんは。ライブナイトのお時間でーす。この番組では大公開試合オンラインに思いのとサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する忘れ物がいっぱい多いラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒のエイチャルと、
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力はしていない、アリチュラフィムと、
MC バスター&機械バスターシゲノブトカコの父でございます。
はい、この3人でお送りいたします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、冒頭でトラブルございましたが、実は私、先週のラジオが終わった次の日の木曜日、ハードディスクが見事に吹っ飛びました。
おー。
はい、パソコンのハードディスクが吹っ飛びまして、データがね、OS の入ってるハードディスクがもう完全に飛んで全く立ち上がってこないっていう状態がございまして、で、なんとか吹っ、データのバックアップは幸い取ってたんで、なんとか復旧して、今にこぎつけてるんですが、どうやらシステムのトラブルがあったみたいでしてね、うまくこう、立ち上がってくれないという、ラジオのソフトが立ち上がってくれないというトラブルで、冒頭、失礼いたしました。というわけでですね、今日はですね、なんと、何回か前から予測をしていたゲストの方にですね、来ていただいております。まあ、そのあたりのゲストの紹介、しげさん、お願いしたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、はい、どうぞ。
しげさん、そのゲストのどのような方かっていうのを、紹介していただきたいんですが。
あの BGM でお願いします。
あの BGM、了解でございます。はい、BGM、スタート。
極めるノトスサーバーにおいて独自の機械制度を主導してきたイングランド、そしてネタ必要により機械制度そのものが崩壊したイスパニア、二国は、共に新しい伊藤と共に歩み始めているところでございます。そして、今回はなんとですね、議長、前回は、議長の立候、英国の議長の候補者をお呼びしたので、今回はですね、イスパニアとイングランドの議長経験者をゲストとしてお呼びしております。というわけで今回のゲスト、遅刻の問題児に対してのアンチテーゼのみを錦の御旗に半年間英国議長を務めた、特技は入退院と彼氏島密いい匂い、中島佐紀議長、前議長か
カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばんは、中島です。
ちゃんとネタを用意してきたらしいです。
さすがですね。
そして、長文ですは高すぎに負けず劣らず、なぜかよくわからないけども、3年1号のブログに長文ですを返して見事に一本釣りされたことで同じに、イスパニアではなんかよくわかんないけど、影響力が大きいのかな、ジェファーソンさんでございます。
あ、こんばんは、はじめまして。
はい。
はい。そして、国籍はイングランド、ただしエウロスの、包丁姫アリス・セラフィム。
イエーイ、ってなんで僕ここでもう一回紹介されるの？
そうだ、もうさっき、テキストで起こしたから読んじゃった。はい、以上の二人がですね、グダグダなのは申し訳ない。以上の二人、ゲストとしてお呼びしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、まあね、慌ただしいスタートでしたが、ライブツナイト第128回。まあね、128ってなんか、その、1ニッパっていうね、パソコン関連をしている人には、こう、馴染みの深い数字。
馴染みの深い？
はい。馴染みの深い数字ではございますが。
見て、聞き入れるということですね。
まあ、そんな話は置いといて、今日ね、その、ゲストに来ていただいたお二方にはですね、まあ、今日もともとそのゲストコーナーとか、そのあたりをね、用意してなかったんですよ。うん、そもそも今日ラジオがあること自体忘れててね。いやー、そのね、実は掲示板の今日のお題の、ものを見ていただいたらわかるんですが、はい、更新時間見てください。
あ、ほんとだ。
はい。今朝です。もう今日ラジオがあることで忘れてましたんで、今日のお題はですね、もうね、朝、仕事に出社する前のお風呂の中で考えました。
おー！
はい、ちょっとまず最初に今日のお題を紹介しておきますね。今日のお題は忘れ物でございます。うん、昔、同じをやった記憶はあるんですけど、まあそれも忘れたということでですね、学生時代にやった宿題忘れ、電車の中に忘れてきたマイバッグ、忘れていた恥ずかしい黒歴史などなど、忘れ物に関するエピソードを募集したいと思います。後半戦のお題のコーナーでご紹介いたしますので、レイブンズナイトで検索していただきましたら出てきます、レイブンズナイト掲示板、こちらに、書き込みください。書き込む際にですね、はい、HRR と入力する欄に HRR と入力してレスをするボタンを押せば、書き込むこともできますんで、まあ、ぜひぜひ、なんか思いついたとかありましたら書き込みしてくださいね。で、今、この、
今回ゲストとしてですね、中島さきさんとジェファーソンさんにお越しいただいているわけなんですけれども、この二人へのですね、中島さんと1分くらいしか出れないっていう話、落ち着いてるんですけども、大丈夫ですか、中島さん。
まだ時間はいけそうですか？
何時まで出れるかによって、それまでで、こう、質問コーナーを締め切って、それで質問に答えていただくみたいな形にしたいんですけど。
はい。あ、
10時半。
はい、ちょっと、失礼、若干声が透明なんですが、
10時半、了解しました。じゃあ、
はい。
今から3分間長島さんの、質問を受け付けてですね、それに答えていただくという形になります。まあ、
そうですね。ほんとはちょっとごめんなさい、ゲストの質問コーナーをサクッと作ります。
はい。
おう。
第128回、ゲストスレッド、よいしょ。
そうですね。まあ、今のうちに質問していくんですけど、まあ、お二人、議長経験者ということでですね、議長期にこんなことがあったよ、面白いことがあったよ、みたいなことがあったらちょっとお話しいただけるとありがたいんですけど。面白いこと。うん。まあ、お二方、結構ね、このゲームの子さんの方みたいな、なんか昔、二人に共通する話題かなんかで、なんかありませんか？
中島さーん、
はい。
プロになったのって南米直面の頃ですよね。
はい。
うん。ジェファーソンさんと中島さんがフレになったのはなんか南米直面の時。じゃあ、去年の7月なんですね。
そのくらいか、中島さんが議長になったあたりぐらいで、フレになって、で、流れ的にその後南米直面とか、そんな感じだったような記憶が。
はい。
今そのゲストへの質問スレッドっていうのをまあちょっと立ててみましたので。
はい。
じゃあ私からちょっと若干質問させていただいてよろしいでしょうかね。
はい。
手始めに。まず中島さん。
はい。
今までその英国の議長をやってたってわけなんですが、はい、その議長をやってた上でのなんか苦労話。なんかこんなことは苦労したぞとか、こんな奴には手を焼かされたぞ。まあ主にその L がつく人とか。
あ、もうそのままの通りですね。
あ、 その L がつく人には、こう、非常に苦労を焼かされたって話ですか？
同期。
え？
同期。以上です。その一言です。
なるほど。
同期。はい。
ではですね、もしこれからその議長をやる方、まあ、やる人がいると思うんですけど。
やるっていうか、大根だよ。
あ、もう大根決まっちゃいました。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。あ、大根さんが新議長になっちゃいました。
そうそうそう。
ありゃまあ、とりあえず大根っていうのが誰かわかんない方のために、クレファさんです。
そうですね。
何回か前にゲストで来ていただいたんですが。
まあ、何回か前っていうか、まあ、このラジオでもかなりお馴染みではないかと思いますけどね。
では、まあ、最後の質問みたいな感じの質問なんですけど、決して最後ではございません。その新議長であります大根さんへですね、なんか、これだけは言っとかなきゃあかんとかね、一言ね、一言でも、二言でも、三言でも、それこそ30分間語り尽くしていただいても OK ですので、ね、なんか、いい、大根に物申すということでですね、クレファ嬢への一言ございましたら。
注意、議長期の注意とかね。
はい。
もう一言。ああ、クレファ、変なやつになれ。っていうことですかね。
変なやつになれ。
いや、
全だ。
全だ。
ああ、自分を隠すなと。すべてをさらき出せと。
そうです。
ああ。
それが、はい。
もう、かなり前からさらけ出してる気がするんですけどね。
いや、足りないですね。
足りない。ああ、なるほど。
しげさん。
あ、中島さんは、貴重期は、全てをさらけ出してたんですか？
それはもちろんですよ。なんか全てをさらけ出してやる。
まあやはり、ね、良かったのか悪かったのか。
議長になった前に、やはり襲いかかる、エルな人に、襲いかかったことでなんか、一躍話題をさらってた記憶があるんですけども、あの時の話って今でも覚えてますか？確か東南アジアだったよね。
来たから、だ
って。
ですよね、本当に、うん、
たまたま近くに通りかかったからっていうことですね。
いけってやろうと思います。
ちなみに、ま
あ、あと、はい、あと思い出深いのはセビリアで私がぼーっとしてたら、シャウトで今からエルな人を PK しに行くので小麦からビールを作ってくれる人を募集
してどんな
だからまあ水補給のためでしょうね。で、私が、火炎壺いりますって言ったら、もう700個持ってますって言って。
どんだけ持ってんねん
その話を身内に話したら大爆笑でしたね。どんだけ火炎壺用意してんだと。
もう準備してるんで。ここら辺は。
もうその700個火炎壺用意してるってのはもうある意味本当に実践のための用意というよりはお守りみたいなもんですね。
もうお守りでも何でも全て考えてやってます。はい。
しかし IRC でですね、その某海賊でございます稲友さんがですね、中島さんは一度沈めたな、軍事兵だったかな？その直後討伐されましたが、仲間呼んじゃいやーということでですね、コメントいただいてますが、そんな記憶とかはありますか？
あ、はい、まあアジアで、
多分ガレオン乗ってると思いますね。
はい、あ、ごめんなさい、聞き取りに。
あ、稲友さんはおそらくガレオンに乗ってたとは思いますね。
あ、
ガレオン系の船に。
はい。あ、はい。
東南アジアで？
はい、そうです。東南アジアですね。
で、やられちゃって、仲間を召喚したわけですね。
はい、もう、ケベックで。
おっと
ケベックで、仲間を呼びます。
なんか、稲友さんがね、お恥ずかしいということで、キャーってなってますね。
はい、もう今後も、はい、もう、お手柔らかに、はい、お願い。
あんまりか弱い女の人をいじめちゃダメですよ、稲友さん。と、身内話になったら、はい、悪いんで、話を元に戻したいと思います。ところで、なんか、ビールを、注文してたっていうことは、なんか、調達とか、釣りとかって持ってないんですか、ひょっとして。
あ、あります。
あ、あるんだ。
いや、 ただね、エイチャルさん、PKK するとき、かなり長時間、洋上に浮いてなくちゃいけなくて、水がどうしても切れてしまって、で、水がゼロのままでも探し続けて、補足した途端に、転用すると、水をも、どんなに長い間洋上にいても、水を持った状態で光線ができるんです。
あ、そういうことですね。
ですよ、中島さん。
はぁ、あ。あれ？もしも。
あ、もしもし。やっぱ、ちょっともうちょっとマイクに口を近づける感じで喋っていただける。
なんかそんなに
詳しい。もしも。はいはい、なんか微妙に回線の調子が、まあ、さすがに5人で繋いでるんで、ちょっと少々回線の調子が悪そうでございます。
はい。
なるほど。まあ、新しい議長には、新しい議長になんか期待してますか？
はい。だから、さらけさせてください。全だ、全だ、やさい。
ちなみに、その、クレファさんイコール、その、大根さんっていう、イメージがあってですね、その、裸になれ、さらけ出せって言うたのを聞いてね、私、その、ほら、二本足のセクシーな大根あるじゃないですか。
はい、はい、はい。
青首大根。
なんかその、足をこうクロスして、ちょっと、エッチー大根ですかね。あれが俺の頭の中にこう思い浮かんだ、俺はもうダメですかね。
あ、中島は、それぐらいの、イメージで。今度中島の、
じゃあ、今度中島さんのキャラを見たら、そのあたりを想像しながら、
はい。
妄想にふけて、おーっと
ー絡まれていく。
ジョヤの鐘が鳴ってますね。
煩悩払わなか
った。ちなみにその、このジョヤの鐘はですね、このラジオを聞いてる人がですね、鳴らしてるわけなんです。
IRC と連動して、リスナーがラジオに参加できるという画期的なツールでですね、リスナーが音を鳴らすことができるという、まあ、システムなんですね、このラジオは。
だからね、その、なんか、変な発言とかしたらね、容赦なく大砲とか飛んできますんで、気をつけつつやらないといけないわけですね。というわけで、ここでですね、ジェファーソンさんに変な話を振ってみたいと思います。
はいはい。いきなり変な話から入るんですね。
え、いや。ジェファーソンさん。
はい。
あ、やっぱいいや。
なんて、どういうことか。
いや、とりあえずですね、シゲさん。
はいはい。
中島さんにですね、物申したいことが多々あると思うんですけど。
ああ。いや、まあ、聞いてくれただけでもね、大変ありがたく。いや、一番心配したのは、一度もスカイプ繋いで、ボーティング調整しないままでラジオに突入するのが非常に心配だったんですが、まあまあ、普通に多分この調査と音声は、ね、ラジオに乗ってると思いますから。今回出てくれなかったら私の信用に関わるような状態にまで。なんて、4年のに出てこねえじゃねえかと。何度私テレで話しかけられたことが。
まあ、
これで、
伸ばしませんでした。申し訳ない。
いや、もう全然気にする必要ないでしょ。レイブンズナイトはですね、ゲストを基本的にドタキャンオッケーなラジオ番組ですんで。
そう、まあ、リアル優先でね、まあ、ラジオもゲームもほどほどに関わる程度が、まあね、中には画面と顔が非常に近づきすぎて暑苦しい人間もたくさんいますんで、
そ
こら辺の考えて、付き合える範囲でラジオともゲームとも向き合っていこうという話ですね。
まあ、中島さん、今後ともですね、大公開を楽しみつつ、まあ、クレファさんの支援もしてあげたら、してくれたら嬉しいなっていうのがね。
まあ、あとそれ、今後どうするか、まあ、議長を辞めて、イングの議長を、まあ、半年間務めて、今後、辞められた後どうするつもりなのかなんてのも聞いてみようかなと思ってるんですけど。
そうですね。
そうですね、まったり、はい。
まあ、冒険なんかをしてく
れるとか。はい。おかずにさせていただきます。まったり、そうですね。
やはりね、日常生活、リアルの日常生活の、ストレスを解消するためにゲームをやったのが本当ですからね。 ゲームの中でストレスを溜めてしまった本末転倒だと思います。その辺ね、まあ、せっかくのこういう海っていうね、ストレス解消しやすい、あの、環境のゲームなんでね、ぜひ、はい、あの、骨休みをしていただきたいと思っております。
はい。楽しむのが一番だと本当に思いますね。
うん、そうですね。
はい。
なんかしまったね。なんか俺ボケかまそうと思ったけど、その、突っ込む余地がなかったですね。
さすがにゲストスレッドをちょっとね、あの、前もって、いつ来てもいいようにゲストスレッド前もって立てとけばよかったよ。
そうですね。
本当に来るかどうか分かんなかったんで、まあ立てづらかった。まあでも、こうやって出てきていただいて、もう10時半なんでね。
以上、あの、来てる質問だけ読んときます。はい、確定申告の人、ナイスバディと噂の中島さんに質問です。おっと、ここで22時30分だ。質問はここまでだ。終了ということで、ナイスバディなんですか？
はい、あ、じゃあ最後に、
はい、
最後に、はい、皆さん最後に大回戦頑張りましょう。はい、以上、中島でした。
ナイスバディなんですか？
はい、あれ、質問。
はーい、ありがとうございましたー。中島さん。
10時半なんでね、中島さんと中島さんの多分、設定していただいた彼氏さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました
ー。完璧だな。
なんか激しくね、突っ込みを食らってますが。ジュヤの鐘が鳴りっぱなしですね。はい、ではですね、ちょっと順番が逆になってしまいましたが、いつものコーナー行ってみたいと思います。DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開試合オンラインの中で起こった出来事とかその他諸々を皆さんにお伝えしていくコーナーです。今日は中略文気味。というわけで、早速行ってみたいと思います。大公開試合オンライン、ブルース・デルス。ワールドニュース。2009年3月10日、第41回大回戦の投票結果が掲載されております。じゃあ、ざんざんいきますね。大回戦の一応スケジュール、3月13日金曜日、14日土曜日、15日日曜日、この3つのイングランド軍の攻撃ということなんですが、投票結果。今回からオスマンが、参加することにもなっております。で、まずはボレスサーバー。ポルトガル同盟国サンジョルジュが、攻撃目標となっております。対戦国は、イングランド&ベネチア&オスマン VS、ポルトガル&フランスで、海戦海域はギニア湾&、黄金海岸沖となっております。で、続きまして、ゼフィロスサーバー。こちらは攻略目標イスパニア同盟国ジェノバ。対戦国はイングランド&ベネチア VS イスパニア&、フランス&オスマン。こちらも海戦海域は、リグリア海、ディレニア海でございます。そしてエウロスサーバー。こちらはポルトガル同盟国のカリカット。おっと遠いですね。まあサンジョルジュに比べちゃ、でもあんまり変わらんないか。
遠いの。
ポルトガルの同盟国カリカットとなっております。対戦国はですね、イングランド&ベネチア&オスマン VS、ポルトガル&ネーデルランドとなっております。海戦海域はインド西岸沖、インド南岸沖。で、最後に、ノトスサーバー。こちらは、イスパニア同盟国、サンティアゴ。対戦国はですね、イングランド&ネーデルランド VS、イスパニア&フランス&オスマン。こちら、海戦海域、アンティル諸島沖と、西カリブ海でございます。で、ここでですね、ジェフさん、ジェファーソンさん。
はい、
ジェムさんってイスパニアでしたっけ？
あ、そうです、そうです。
ですよね。はい、今回の大回戦のね、この対戦表なんですけど、これどう思いますか？
対戦表。いや、なんか偏りすぎですよね、実況が。
です、そうですね、イングランド&ネーデルランド VS イスパ、今、その海軍国家、海軍として数が多いのって、やっぱりイングランじゃない、イスパニアが多いのかな？
イスパニア、フランスってやっぱ、あんまりフランス的な戦ってやっぱり数多いような記憶あるんで、
そうですね。
そこでオスマン加わっちゃうと、まあどうなのかなっていう、ちょっと興味あります。
まあ結構な、イングランド側作戦を練らないと、地の利的にも、あ、地の利はトントンか。
トントンで。
イングランド側っこがありますからね、 どこでしたっけ？
逆に言うと、あの、数2個少ない方が、N 狩りとかする人は有利なんで、まあ、一概に有利ではないと思うんだけど、ちょっと、あの、人口のアンバランスがどうなのかなって気になります
ね。そうですね。グランドケイマンが、イングランドの領地ということでですね、ほんまに隣同士の、港の戦いという形になりそうですね。まあ、今回、その、初のオスマン参加ということでですね、一体どうなるのかっていうのがね、非常に興味はあります。ちなみに私、オスマンに行く、オスマンに行くと必死こいて、オスマン更新してるんですけど、昨日の模擬でまたもや、またもやですね、オスマンとの関係が平常に戻ってしまいました。
なんでよ、模擬で。
いや、あの、模擬、オスマンとの関係っていうか、その、町との関係っていうのが、時間が経つと、低下するじゃないですか。30日に1回かな。
やりすぎだったわけね、模擬の。
で、模擬って基本的には、その、更新せず、戦闘するじゃん、わけじゃないですか。だから、あれが下がっちゃうんですよね。関係が。
多分間に合わないですね、
だから、私、関係上げするときなんかは、その、もう、オスマンの、旗の出来に、こう、ぴったりマークで、こう、完全なストーカーしてましたから、
なるほど。
ぴったりマークで、その10日間に一遍ずつ更新、更新、更新ってやってて、やっとこそはちょっと増えたなと思ったら、昨日の模擬で元に戻っちゃいました。あっはっはーみたいな。
大変だね。
まあでも、尺位が1個下がるよりはマシでしょ。はい、そんな感じでですね、私現在オスマンは平常です。なぜかイスパニアとは友好関係にはなってます。ただこれはオスマンに亡命すると一発でなくなりそうな気はしますがと。
まだいいじゃないですか。私なんかまだジャファルが育ってないんですよ。
おっと
ー私のジャファルは3人目だ
ちなみに私の、ジャファル君、相変わらず見張り特性46しかございませんので、オスマン更新2回に一遍ぐらいしか成功しません。
過去2人、一人目がですね、見張り41で、二、はい、人目が32で、今三人目まだ開いてないですけど、20いくらだったら僕、これ、もう諦めた方がいいのかな。
いやー、でもね、実際その、料理壊せまくって育てるしかないんですよ。
そう。
私、実際30代でしたからね。
ああ。
で、料理を壊せまくって育てたら、とりあえず、何が大変かって言うたら、冒険レベル18と戦闘レベル15いりますから、じゃあ戦闘レベル14いりますから、そっちの上げるうちにね、あの、特性はちょっと育ってはくれたんですよ。
エイチェルさん、私ね、この重信とか子の娘の方のキャラだと、もうこれ以上レベル上げるつもりがないんですよ。
はいはいはい。
大回戦を想定してのキャラなんで。
だから移動でしかレベル上げる方法がないわけですよね。
ないです。要所に打ちまくるしかないですよね。
だからそうなると、逆に、ものすごい時間がかかりますから、やるしかないんじゃないですかね。
え、オスマンでも議長やろうかと。
お、オスマン議長ですか。
これは、どうやら、私のところによると、オスマンの場合は一人一人と契約になるから、これはあれか、言ったもん勝ちかと。
ですね。
なんかあいつ勝手になんか議長とか頼ってるか知らねえよっていう話になる、その、なんだろう。ある意味、三国志において、皇帝の一番みたいなのがあって、皇帝を名乗ってきたじゃないですか。
はいはいはい。
実は園長だって。あそこら辺と同じような扱いになるかも。
なるほど。まあ、オスマンに行ったらね、それはそれで、なんか、面白いことになりそうなんで、私もね、早いとこオスマンに亡命しないとね、このオスマンの格好ね、完全にコスプレオスマンですからね、今の状態だと。
私が一番そのオスマンを期待してるのは NPC が強いだっていう。
え、NPC ですか？
いや、呼ぶ NPC が強いから、私煙幕をかなり使うんで。
はい。
千里煙幕メテオラ砲あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれを取るっていうか、一人じゃ非常に厳しい。
ほうほうほうほうほう。
北海のマルコ海で取る机なんですけど、はい、簡単に行くでしたっけ？
そうですね。
あれ、一人でやることはとてもできない。いつも2、3人ドア乗れる試合に声をかけて、まあ、なんとか撮影で勝ってる。机は攻撃じゃやりづらい机なんで。
そうですね、大砲壊されますからね。
あらかじめ大砲 全く積まないで白兵のみで勝たなくちゃいけないんですけども、かなり厳しいです。ですが、おそらく白兵が強い NPC を呼べるだろう。
まあ、ちなみに、オスマン、気になるオスマンの、海軍なんですが、私確認していきました。
はい。
強襲用ガレアス。
うん。
出てきます。
で、聞いた話によると、シビアさんに聞いた話によると、デカとシュートが非常に早い。
はい。で、なおかつ、ルーチンはですね、ベネチアのガレアスと同じ、脳筋ルーチンでございます。
はい、はい。
頭から白兵器突っ込みます。非常に強力な、海軍が来てくれますが、まあ、ベネチアンガレアスはやっぱ強いね。
やっぱベネガレの方が強いんです。ベネ海軍の方が強いんです。
やっぱ強いっすね。
あ
まあ、人数、耐久ともにベネチアンガレアスの方が強いです。
ただ、なんか、動いてくれるやつかとしては、なんか、オスマン強いみたいなことは、シビアさんおっしゃってますね。
そうですね、オスマン非常に、まあ、強力といえば強力ですね。あとは、オスマン専用のアイテムで、ハイレディンさんが来てくれます。
まあ、それは NPC でしか使えないですが、まあ、私のような場合は、そっちの方がメインでしょうね。
そうですね。で、NPC のハイレディンさんはですね、2枚使うとハイレディンさん2枚、2人来ます。あれみたいな。
あ、もう、あれだ。ハイレディン、大安売りなんですね。
ハイレディン、大安売りです。
あれは実際使えるのか、ハイレディン来てくれて。
いや、どうやらですね、ガレアスさんで来てくれるらしいんで、まあ、それなりに戦ってはくれるみたいですね。
強いんですか？
なんか、一応、どこだったっけ、大公開のね、アップロード掲示板に画像が上がってましたけど、ハイリニンさんのその実力というかなんかですね。なんて言ったらいいんでしょう。その画像自体はですね、ピサロさんにですね、ダホされてる画像がですね。うん。はい。
でも、イングランドのイベントだと、
はい。
ダイザンさん、ボコボコ増殖する。
まあまあ、イングランドのイベントにもライザーいっぱい行きますからね。
うん。だからきっとハイレディンさんもたくさんいるんだよ。
お
ー。でもね。
はい。
ライザーさんは協力してくれそうなんだけど、ハイレディンさんはお互いじゃ、なんかこう、お前が偽物だとかやりながら、ハイレディンさん同士で相打ちになってどっちかが沈みそうな気がしない？
まあそうですよね。
じゃあ、当たりハイレディンと偽物ハイレディンがいるかもしれない
ね。そうですね。
ああ、偽物、あれか、キスプレイヤー側。
まあ、なんでしょう、亡命じゃなくて、更新といえばですね、私、オスマンの旗の人間で、ウルグアリって人いるじゃないですか。
はい、
ウルグアリさんですね。その人に、ちょっと、更新ボタンポチポチ何回かやってたんですけど、一回も成功しなかったんですよ。
う
ん。それね、ただの確率かなと思うんですが、昔ね、よろしからのイベントあったじゃないですか。
はい。
オスマンが襲ってくるイベントでですね、あの時に GM の操るウルグアリさんを沈めた記憶があるんですよ。
お
ー。それのせいかなとかってね、心の中で思ったりもしてるんですけど、おかげさまで。
根に持たれてるんだ。
根に持たれてる可能性ありで、まあ、おかげさまでウルグアリさんには粘着してですね、何回も更新したんですけど、永遠ね、反応してくれなかったですね。
あれは、名前ついてる船も更新不動なの？
旗が、オスマン旗でしたら。
まあ、今、写真の方でも書いてますね。援軍に来るのは普通のハイレディ、綺麗なハイレディ、元祖ハイレディ、本家ハイレディ。
なるほど。
これ、あれですか、お題としてこんなハイレディは嫌だみたいな感じ。
本家ハイレディンだって、本家ハイレディンでしたら、北極の地方まで、北極の地域まで追っかけてくるわけですね。
そうですね。
本家ハイレディンだと。
あれでしょ？あなたが落としたのは金のハイレディンですか？金のハイレディンでしょ？
嫌だな、それもまた。
あの人本家と元祖とかいっぱいいんだけど。
あ、ラーメン屋対決に。
そう。
ねえ、あの、どこぞが起源を主張したんですね。ハイリリンの起源はうちだみたいな感じで。はい、まあ、その話は置いといて、もう一つ、3月10日、クライアントパッチ内容の変更ということで、家具の自由配置中にアパルタメントのすべての、配置物を初期位置に戻す機能を追加でございます。まあ、バラバラにしてね、収集がつかなくなった時には、その初期位置に戻す機能を使ってくださいということでございます。で、続きまして、大公開時代オンラインのトピックス、3月6日、開発の部屋に長期計画が掲載されております。今後のアップデートスケジュールということで、3月、ライブイベント、公開者決定、目指せ一流公開者ということで、ね、公開者の皆さんの知識に挑戦するクイズ大会を中心としたライブイベントを開催します。これってあれですかね、ウルトラクイズみたいな感じでしょうかね。
ああ、聞いて。
はい、で、プレイステーション3版、サービスの開始が4月28日。ウェルカムプレイステーション3バージョン。これね、あの、アイコンがあるんですけど、あの、青い鎧が3つあるんですよね。これってあの、プレイステーション1の鎧じゃないですか？
あー、こんな形なの？
プレステ3ね。
プレステーション1の鎧、3つで、ね、プレステ3っていうわけじゃないですかね、これ。
あれ？あら、なんていう鎧なの？
で、5月のアップデートで、フェスティバルでペスカドール、新しい装備品の追加などのアップデートを実施。で、6月、ライブイベント、オポルト漁師祭り、世界の海を渡り、釣りに生きる漁師たちのお祭りを開催します。そして、7月、大規模アップデート、カプクチョーパック、クルステルスールの番外編となる大規模アップデートです。そして、その大規模アップデート後、拡張パック第3弾へ続く、ラ・フロンテーラ・クルステルスールに続く拡張パック第3弾、製品開発中です。この他の計画は随時発表してまいりますということでですね、大公開時代の未来は明るいですよ。多分。はい、以上、ワールドニューストピックスでございました。で、まあ、先週のね、ちょっとしたお話なんですが、皆さん、バックアップは大事ですよ。
うんうん。
大事だね。
バックアップ大事ですよ。
特にね、今から2、3日前に私、ハードディスクを1玉買い込んで、120ギガとかあったんですが、
はい。
10台前後あるんですけど、
はい。
もうそろそろの大量に買い込んだ時のやつがですね、
はい。
あの、GPS なのかな、ポコポコと2、3台お亡くなりになりましてですね。
そうですね。
今、もう1テラのハードディスク外付けでも、もう1万円切る勢いのものありますから、もう、今もう、もしそういうバラバラ、たくさんのハードディスクに、保存してる人がいたら、一箇所に持った方がいいと思う。
そう、ちなみに私が吹っ飛んだハードディスクも、120GB のハードディスクでございます。
あの時期、確かにね、各メーカー、今は結構減りましたけど、すごいハードディスクはいろんなメーカーから出てて、
はい、
戦国時代みたいな。
そうですね、ハードディスク戦国時代ですね。
寿命か、それとも速さか、音か、熱か、みたいな感じでいろいろ調べてましたけど、もう今は淘汰されてね、だいたい、もう2、3層ぐらいですね、ハードディスクって書いてあったら、総合
的に。まあ、基本的には、日本国内で出てるのは日立さん、シンエイトさん、サムスンさん、ウエスタンデジタルの4社ぐらいじゃないですか。
昔7社ぐらいあったんですね。もう今はそこで使いました
。まあメインの 3.5 の話ですけど、まあそんな感じでですね、ハードディスクが吹っ飛びまして、復旧にすごい手間取りましてね、とりあえず現段階は復活はしてるんですけど、まあ今日みたいなそのトラブルがあったというね、まあね、何にせよ、やっぱりバックアップは大切です。今回、私、痛感しました。ですので、
でもね、
はい。
痛感しても次回はまた同じことをやるんだよ。
いや、痛感したというかね、私の場合は成果が発揮されたと言った方が正しいかな。
おー。
ただ、その場合は、まあ、ね、ちゃんと、バックアップを取ったから、
そう
。そういう事故があって、普通にラジオができてるわけですよ。
まあ、なんでしょうね。昔はバックアップしてなかったんですよ。
お
ただ、それではダメだと思いですね。 それをバックアップしてたんですけど、ほんまに効果あるのか、なあ、ハルスカいきなり死ぬことなんかねえだろうと思ってたんですけど、やっぱり死にましたね。転ばぬ先の杖というやつですね。
まあ、私も、必要なものはすべて、システムは全部、一番根本的なやつは全部 DVD1 枚に収まるように、
はい。
システムのハードが、4ギガ、なんていうね。
まあまあ、そんなもんでしょうね。
1ギガくらい。
私の場合はもうかなり特殊な使い方をしてまして、はい。ハードディスクを2台使ってる感じですね。
なるほど。ジファーソンさんはなんかバックアップとかこういうパソコン使ってて、なんか、来ちゃって時の、なんか備えもあります
。うんうん、あ、ちょっと聞こえないです。
はい。
あ、ジファーソンさんはなんかその、いきなりパソコンが壊れた時とかのために、いざって時のそのバックアップとかなんか対策とかってしてますか？
一応本当に大事なファイルはしてるんですけど、ポータブルのハードディスクに。
はいはいはいはいはい。
ただ、この間会社のノートパソコン、ハードディスク壊れちゃって。
おっと
バックアップしてなかったのかってね。やられたなってのが。
そうですね。ノートとかだったらやっぱりバックアップするの大変ですからね。
まあ、ノートの場合はね、もうデスクトップの方に保存、USB なりで繋いで、ないし、ガンで繋いで、バックアップっていうのはまあ、普通になるか。もしも外付けのね、ハードディスクで。
まあ、ですね、まあ、冬場と油断せずね、夏場も大切なデータは、バックアップ取ることをお勧めいたします。
はい。
で、ちなみにそれを取るために便利なソフトウェア、バンバックアップというソフトがございまして、それが非常に便利なソフト、フリーソフトでございます。指定した時間に、指定のものをこうバックアップしてくれるという、きっちり設定しておけばね。そういうソフトがございますので、まあ、バックアップがめんどくさいって方は、ぜひそのソフトを導入してみてはいかがでしょうかと。はい、で、まあ、先週ね、あとはもう、それがあったがために、うん。木、金、土、潰れて、うん、で、日、月、なんか、ふらふらしてたな、ということでですね。はい。まあ、月曜日になんか、直命やって、直命じゃない、更新やって、で、火曜日に模擬で下がって、みたいな感じですね。
何のために、みたいな。
ひょんなことから、オスマンで、
はい。
イスタンブール、召喚取りがあるらしいので、
はいはいはい。
ラジオで、他のサーバーから、召喚取りのための人数集めを、結局50人集めなくていけないじゃないですか。
そうですね。
一番召喚取るとしたらどうしても人数が足りない、どうするどうするということで、ラジオで他のサーバーの人に声掛けをして、ノトスのイスタンブール召喚取りがしたいので、いついつまでにジェネティアでキャラを作ってくださいしましてですね。
ただそれってさ、副官ゲットするのにまずレベル20まで上げないといけないじゃないですか。
違う、召喚に入ればいいから、変装に必要な変装度、
あ、そういうことですね。
それ副さえ切れることになれれば、まあスタンブール入れますね。他の宝石でもほらスタンブールには入れるじゃない
ですか。そうですね、うん、真っ先に行けますよね。
そう、それを利用して、約20人ぐらいなのかな、
はい。
確保して、まあ、頑張ってみる。
ね。なるほど。
もしその20人でも足りなければ、このレイムズナイトでも、と思ったんですけども、
はい。
もう50人ぐらい、溜まったみたいなんで。
あ、なるほどね。
まあ、これ取れればいいですねって話ですね。これがあれです。サバ駅プレイの真骨頂ですよ。
最高ですね。
他のサーバーの人に、ご協力を頼む。私がね、ね、日頃からも、おととしの正月の、ジャカルタで、今まさにドンパチが行われている中で、国営プレイがもう来る。これからサバ駅プレイだ。サバを単位にゲームをやろうじゃないかというですね、プレイの真骨頂は多分こういうところに現れてる。
そうですね。というわけでですね、今日の、今日のヘッドラインはこの辺にしてですね、 ジェゴさんの、その、質問コーナーというかですね。
そうですね。
なんていうか。その、ごめんなさいね。いきなり無理やり、その、お呼びした感になってしまいまして。
あ、はいはい。前々からこの番組は出たいなと思ったんで。
お、そりゃー、ありがたいですね。
ありがたいですね。はい。
その、あれでしたら、もう一回、その、ちゃんとした、その、ゲストとしてお呼びする感じにしましょうか。
お、そうですね、まだ、今回はなんか中島さんのフォロー的な意味合いで呼んだのが非常に強かったんで。
はい。
てか、これ、どういう立場で俺ここにいるんだろうなって。ずーっと、
いや、同じようなネームバリューで、さらに視聴経験者は誰かいないかなと思ってお呼びした客さんだった。
なるほど。まあ、また踊ってくれた。
そうですね。まあ、その時は、思いっきりお呼びいたします。
はいはい。
むしろ、その、来ていただけると、面白いことになりますので、ぜひぜひよろしくお願いしますということでですね。はい、まあ、今日は軽く触りだけということでですね、はいはい、国籍はイスパニアということは、お伺いしたんですが、メインのプレイスタイルっていうのはどんな感じなんですか？
その前に、質問いいですか？
はいはい、どうぞどうぞ。
ジェファーソンさんは、どんな方なんでしょう？
はい、どんな方？
ゲーム内で、
私がなんかイスパニア議長っぽいものをやってたんですけど、その、二代前の議長さんっていうことです
ね。ああ。
結構、キャラ作ったのは、でも5ページとかしてる人の中では多分、若い方です。元議長の方かなって思ってますけど。
ちょっと、とにかくマイクに、一応近づくしてくださいと。
声がちょっと少々遠い感じでございます。
はい、まあ、試合前の議長だけど、結構、キャラ作った履歴で言うと、国益とかしてる人の中では割と若い方です。
まあ、国益してる人の中では比較的若い時代のっていう話です。
おお、なるほど。すべての謎は解けた。
おっ
と、今まで解けちゃうの。エイちゃんさん、わかった。BGM ちょっと下げて。
はいはい、了解。
多分、BGM でね、待機取られちゃったの。
これでどうだ？
ジェファーソンさん、なんか喋ってみて。
あ、聞こえます？
あ、オッケーオッケーオッケー。
はいはい。
うん、だから BGM が、で、
ちょっとデカすぎたのかな？
そうそうそう。
なんか、僕喋っても、なんか、自分の声で、なんかその BGM が途切れ途切れになるんで、結構
そうそうそう。
一応まあトークバックはごめんなさい、仕様になっちゃってますんで、それは気にせず。
じゃなくて、
はい。
あれだ。BGM 流してるからその分待機使って、
あ、そっちか。
そう。
じゃあとりあえず BGM、他人数でやるときは BGM 切るのが正しいかもしれませんね。
そうですね。
はい。とりあえず私は BGM を落としてみましたと。
はい。はい。まあ、薄く流してるだったらまあ問題ないと思うんですけどね。
うん。ただ、ジェバーソンさん、今、その、主だったプレイスタイルってどんな感じなんですか？
割といろんな分野をつまみ食いする感じなんですけど、
はいはい。
ここ半年ぐらいも冒険にハマってますね。
あ、なるほどね。で、
はいはい。
現在のそのレベルってどんな感じですかね？
今、64、65、65です。
え？
すごーい！
64、65、65。
ということはもう、冒険レベルがあと1上がれば、
カウストさん。
オール65になるわけですね。
なんかね、嫌ですね、なんか廃人っぽくて。
ね、最近冒険のレベルが上げやすくなったので、もう、そこまで、廃人だというふうには思われないかもしれない
。ですよね。昔だとやっぱ65って。
いや、何が、あれじゃって、冒険65っていうのがもう、廃人確定じゃないですか。
そう、さすがにそれはね、ちょっとどうかと思う。
だからあれですよね、今、戦闘65はまあいっぱいいますね、世の中。で、攻撃65は、まあその手の人には楽勝ですよね。
うん、
で、冒険65だけがやっぱり苦しいんですよね。
そう。ね。っていうかね、冒険64、あと5000で上がっちゃうんで、危なかった。お
じゃもう今日にでも上がってしまうんじゃないですか。
いや、今でよかった。え？もう今聞いてくれてよかった。
おお、もうちょい、次のゲストの時には、実は65になってるとか。
それはちょっと嫌だ。
お、ということは、この番組の放送中にもしかしたら、オール65になってしまうかもしれないという。
生 65?
生オール65ですよ、アリスさん。
ちょっと今
は、触っといた方がいいですよ。これからこの人は全部65になるんですよ。
え、あとどれぐらいになるの経験値。
いや、5000
です。5000で。
わー。じゃあ、番組終わるまでに、65になって。
ちょっと今、なんか、たまたまクエでベネチア来たんで、地図でも集めてみよう。
おっと、なんかリアルタイムで面白いことになりそうですね。
これはこれでなんか面白そう。
はい。
ね、トドができるんだったら、果たしてジェファーソンさんは番組放送内に65になることができるかみたいなことも、
あるのちょっとうん、実力持ってきた。
でも、16、5000って考えるとちょっと厳しいんかな？
時給5000は厳しいですかね、普通に考えて。
あ、っていうかね、冒険、あ、時給5000は、そうでもないけど、ただ、冒険ってあんまり正直、時給経験エクソとかで考えると、もう、多分、きつい世界だと思います。
うん。まあ、なんか、上げてることを、貫通上げるのと同じような感覚で上げるのと、うん、上げてることを上げてる最中は忘れるのが一番いいですよね。
そう。で、ただ、5000って、10枚で上がっちゃうんですよね、実は。
おそんなに上がるんですか？
ということは、今、ジェファーソンさん、どちらにいらっしゃるんですか？
ちょうど、ベネチアに来ちゃった。
ということで、ベネチアにいて、このラジオを聞いてる方いらっしゃいましたら、頭痛薬を。
ジェファーソンさんに頭痛薬をプレゼントしてください
。ジェファーソンさんのアイテム枠には若干の空きがございますので、頭痛薬を分け与えていただけると大変ありがたいと、この番組のためにご協力いただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。というわけでですね、ジャパンの、詳しいこと、質問コーナーとかその辺に関しましては、次都合ついた時に、本家の、ゲストとして来ていただいて、その時にお話しする感じでよろしいでしょうか？
はい。
はい、ではその時は、その時でよろしくお願いいたします。というか、もう近日中になると思いますので、ご都合のいい日を開けていただければ。ちなみに、レイブンズナイトでは今現在ゲストが枯渇しております。
まあ、てか、もともとあんまりゲスト呼んでなかったよね。
そうですね。ラジオやり始めた時にはやってたんですけど、まあ途中からですね、ゲストをあまりお呼びすることはなくなってですね、まあちゃんとした、コーナーができてからはまあそういうことはやってなかったので、
まあ、やはり、はい、分野にわたってね、身内だけじゃなくてちゃんと、方々で話題になってる人を、その時々お呼びするのがやっぱり ラジオとしてやっぱりね、生として聞いてる人間も聞こうっていう気になると思います。私もその辺があって、まあこの間、先生編2週間前ですか、ね、クレファー大根様と、高杉さんをお呼びした関係もあるし、今回もね、ゲストとしてちょっと有名な方をお呼びして、まあ、これを機会にですね、ラジオを聞いてみようっていう人は増えるかもしれませんからね、その辺ちょっと考えてみましょう。
はい。ではですね、ジェバソンさん、このまま後半コーナーに突入いたします。それに関しましては、退出するタイミングとかその辺に関しましてはもうお任せします。むしろはそのコーナーを最後まで楽しんでいただくのも、全然 OK ですので、そんな感じでよろしくお願いいたします。はい。というわけで、後半戦スタートしますが、その前にですね、ちょっとした宣伝しておきたいと思いまーす。はい、宣伝コーナー、久しぶりの復帰イベントのお知らせでございます。マスター復帰メッケージェントクの復帰イベント、世間は大回戦で盛り上がっている最中、俺たちは久々に俺たちらしいイベントをやるぜということで、題して、それは雨乞いか UFO 召喚大会か、リスボンの高台に集まれ、腹筋サポーター、踊りクレーやホイッサッサ召喚に応えてやってくるのはなんとあれ、ついでにエステマン誕生日おめでとうスペシャルでございます。 はい、まあね、ルールは非常に簡単でございます。4月14日土曜日、21時から予定をしております。リズボン高台にて、仮面や羽飾りなどを、まあ、原始的なシャーマンズムな何かを持って集合してください。で、そこでですね、スピリチュアルな儀式を行い、何かが、召喚されるかを待つ企画でございます。はい、これだけ告知しておけば何か出てくるだろう。何か出てくるのか、当日お楽しみと来たものだというね、なんともとんでもないイベントでございます。
わ
ー。はい、というわけで、大回戦の真っ只中ではございますが、リズボンのね、高台にですね、もう宗教的なものなんか持ってやってきて、なんかを呼んでくださいということです。まあ、一応、アマゴイベントなんですけどね。
は。
はい。
宗教的なもの。
まあ、言うなら、もうはっきり言うて、別に大会とかそういうわけでもなく、その、バカ騒ぎイベントですね。ここでですね、何かをお祈りしとけば、議長当選もできたり、はたまたは、この、試験入試に合格したり、会社の採用通知が届いたり、倒産しそうな会社がね、立て直したりとね、なんか起こるかもしれませんので、
さらに、既に倒産してしまった会社が復活したりとかね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
そう、それもう一回入るってことないな。
というわけでですね、まあ、何も召喚されないとは思います、ぶっちゃけ。
はいはい。
はい。ただ、あなたに何かが降臨するかもしれません。まあ、そんな、まあ、人徳のことなんで、なんか面白いネタは用意してると思いますので、うん、まあ、お暇な方、興味のある方は、それは雨乞いか、UFO 召喚大会か、リスボンの高台に集まれ、腹筋サポーター、踊りクレイヤー、ホイサッサー召喚に応えてやってくるものは、なんと、あれ!ついでに、ステバン誕生日おめでとうスペシャルですね。こちらが、3月14日、21時からお送りいたしますので、ぜひぜひお越しくださーい。はい、以上、復権企画からの、宣伝でございました。ちなみにですね、なんか、ちょっとしたゲーム的なものも、企画しております。賞金とかもご用意しますので、ぜひぜひお越しください。ということで、以上、宣伝でした。はい、では、本日のお題のコーナーでございまーす。
はい。
はい、本日のコーナーは、本日のお題は、忘れ物でございます。
ペットだ。
忘れ物です。はい。このお題が決まったのはね、今朝です。なぜこのお題になったかというとですね、私がラジオのことをすっかり忘れたので、忘れ物というお題にしました。
なるほど。
昔ですね、同じお題をやった記憶、本当にあります。はい。絶対やったはずです。
やったはずです。
まあ、学生時代にあった宿題忘れ、電車の中に忘れてきたマイバッグ、忘れていたはずの恥ずかしい黒歴史、中二病ってやつですね。で、忘れ物に関するエピソードを募集したいと思います。どしどしご投稿ください。で、投稿する場所はですね、レイブンズナイトで検索していただければ、レイブンズナイト掲示板というのが出てきます。そちらの、本日のお題、レイブンズナイト第128回放送をこちらへ返信してください。投稿する場合にはですね、お名前メッセージの後、HRR と入力って欄でですね、半角をお持ち HRR と入力した上で、投稿ボタンをポチッと押していただければ、投稿が反映されますので、よろしくお願いいたします。ちなみに、はい。
忘れ物ね。
はい。
僕が忘れるようなやつ教えてもいい？
はいはいはい、どうぞどうぞ。
時々ね、お米を研ぐの忘れるのね。
なんでやねん。
忘れてたよ。
研がないで、でも炊くんだ。あ、アリさん、あった、いい方法ありますよ。
何？
無洗米を使うんです。
やだ。
いや、
だって無洗米は、
いや、最近。
あんまり美味しくない。
いや、昔はね、無洗米そんなに美味しくなかったんですよ。最近の無洗米味変わってきてますよ、結構。
最近も食べたんだけど、なんか納得いかないから、無洗米も洗うよ。
あ、そう。
あれですよ、米のうまさはね、やっぱその炊き方ですよ。
そう。
そうそうそう。
土鍋最高だぜ。土鍋で炊くと無洗米もうまいんだぜ。
おお、土鍋なら何でもうまいかもしれないな。
おこげまでつくんだぜ。まあ、あの、そんな感じでですね、忘れ物ということでですね、ちなみに、私が小学生の頃ですね、
はい、
宿題忘れ。
お、
何回忘れたかっていうのがね、カウントされていくんですよ。宿題忘れね。
はいはい。
私はね、クラスでもダントツトップでございました。
お、
宿題忘れ、忘れ物でございます。その忘れた回数なんですが、まあ、1ヶ月間31日ございます。
お、
さて、私が忘れた回数は何回でしょう。宿題を忘れた回数というか、まあまあ。
あ、で、頻度に、まあ、せいぜい。はい、
はい。
別に2、3回忘れた程度なんじゃない
ですか。ああ、いやいや、普通に、10回とか、20回とか忘れてる人いましたよ。
ああ。
まあ、それは忘れてるか、もうサボってるっていうレベルだと思うんですけど。
いや、じゃあ、それはね、願望で、ね、忘れたいと思ってるんじゃないですか。
かもしれないですけどね。
ええ。
ちなみに、私、ダントツトップだった時の、宿題を忘れた回数、1ヶ月31日中。
はい。
42回。
ダメじゃん。
え？
増えてる？
やったの何回やんの？
ゼロ。ちなみに1日に出た宿題2つを全て忘れた場合、それは1回でカウントされてたらしくてですね。
そのね、多分ね、もう学校教室で宿題っていう、ネーミングで、
はい。
やる気を削いでる部分が僕は
ある。そうそうそうそうそうそうそう。
宿題っていう呼び方をね、もうちょっとなんか横文字にした方がいいんじゃないかなっていう感じがしますね。
ホームワークとかね。
うん。まあ、まあ、レポートじゃないだろうけど、いや、おそらくね、宿題っていうおそらく漫画とかね、過去のメディアとかで、いろんな子供のイメージとしては宿題はサボるもんだっていうですね、DNA レベルにまで、僕は、すり込まれてると思うんですよ。
それは振り子不二雄の弊害なわけです。
そうそう。だから、もう宿題という呼び方はやめて、ね、別の読み方に、だから新しい宿題の呼び方を考えようって感じでね。
ちなみに宿題はですね、英語だとホームワークだそうですね。
ああ、いや、
宿題は
っていうのもなんかこう、ちょっと硬いじゃないですか。
はいはい、はい。
宿に台と書いて宿題だから、
はい。
うん、
もうちょっと広い範囲、宿じゃない範囲に広げるっていうのはどう？
宿台じゃなくて、
日本台みたいな感じの。
違うんですよ。だから、宿題っていうのはそもそも何ですか？ね？学校でできない、学校で本来やるべきことを家でやろう。まあ、ちょっと、子供の心からすると、遊び心が足りない、まあ、意味合いが多いですよね。宿題というもののイメージは。だから、なぜ私はこれをやらなくてはいけないんだろうと思った時に、宿題では多分やろうという気がしないと思うんです。そこで、多分ね、宿題の新しいネームとしては、罰ゲームの方がいいんじゃないかと。
おー、やりたくねえよ、オッケーそっちの方がやりたくねえよ。
でも宿題、やるのと罰ゲームやるっていうやったときにどっちがやろうって気になりますか？
まあ、罰ゲームですね。
宿題はなんとなくなんだろうな、やらされてる感があるけど、罰ゲームは罰ゲームだからしょうがないやっていう気になりませんか？
いやいや、やらされてる感あるよ普通に。
先生がさ、
はい、
よしあれだな、もう HR は今日は罰ゲームだとか言いながらさ、
そう。毎回、生徒たちは無実の罪で罰ゲームが。
てか、そのネーミングの問題点があって、
はいはい、
罰ゲーム忘れた場合の罰ゲームがもうなくなってる。
そう、だから、連鎖反応的に罰ゲームが。
そう、今の罰ゲームは本当の罰ゲームなのか、宿題のことなのか。
そもそもの罰ゲーム、私はなぜ罰ゲームを受けなくちゃならないのかって、そこまで遡ってしまうんですけどね。
まあでもあれですね、本当に宿題忘れね、記録されてですね、なんか日誌帳みたいなのに書かれるわけですけど、
ああ、なるほどね。
1ヶ月間で42回でね、お前1日1回以上忘れてるやんってね。まあ、あれじゃないですけどね、なんか、どこどこで襲われる確率 120%。一回襲われて、その後襲われる確率が 20% あるからだとかね。
ピチャラさん、それは中学校時代ですか？高校時代ですか？
小学校の時代です。
ああ、そうですか。
はい。
僕 のね、小学校の時の先生がね、はい、遠山先生って言ったんだけど、
はい、
その時みんなで、あの、ほら、桜吹雪の遠山の金さん、
はいはいはい。
っていうのは、こう、子供たちの頭に遠山イコール金さんだから、金さんって呼んでたりしてたんだけど、
はい。
でも、遠山先生の、あの、宿題忘れの罰がね、
はい。
こう、無精鋭すごかったのね。
はいはいはい。
ほっぺたをジョーリジョーリってやるの。
今やるとセクハラですよね、完全に。
でももうそれが当時すごく、あの感覚は嫌でみんな、ちゃんとやってきて。
あー。まあ、あれですね、遠山の金さんで思い出したんですけど、私のですね、知り合いの方に、金ちゃんって呼ばれてる女性の方がいるんですよ。
はいはい。
女の人、
金ちゃん。なぜ金ちゃんかというとですね、名字が二宮さんだからなんです。
ああ
。名前には一切ついてませんが、なぜか金ちゃんって呼ばれてます。別に本人も嫌がってません。
あ、でもさ、
はい。
桜吹雪ってさ、あの、遠山の金さんの桜吹雪ってさ、
はい。
シリーズごとに一枚ずつ花束が増えてるって知ってた？
それ知らない。
ふふふふ。
わー、それはちょっと、初耳ですね。
うん。だからきっと一番初めは一枚だったのかなって思う、ね。
少ないわ桜吹雪じゃねえやん、それ。その前に。
じゃあ、まだこれだけ。
だけど。
まあ、あれですね。宿題忘れはね、したらしたでね、自分にデメリットにしかない、ならないんで、まあ皆さんほどほどにということでですね。
そうですね、やはりね、信頼にかかってきますからね。
ちなみに、夏休みの宿題は私忘れたことほとんどありません。
お。
はい。ただ、あ、忘れたというかですね、最終的には提出したことは、形になってるんですが、まあ、基本的にほら、なんか、学生の頃とかの宿題とかって、その工作的なものもあったわけじゃないですか。
はいはい、
そういう時間がかかるものを、まあやっちゃうんですよ、先に。で、なんか、テキスト系あるじゃないですかね。普通の、まあ、書きの宿題あるじゃないですか、
はい。
そういうものは基本的には夏休み終わってからスタートしましたから。
ああ。
伝説ですよ。え？
結構タイムラグありますね。第1回目の授業は9月2日とかだと、
はい。
9月1日にやるとかさ。
だから私の場合は、宿題提出してねーって言ってから、あ、ごめんなさい、先生持ってくるの忘れました。家でもう出来上がってるんで、明日持ってきますって言って、家帰って、その日から宿題必死でやるんですよ。どうこれ。いや、夏休み中はね、やっぱ遊びたいわけじゃないですか。
プロ俺もやってた。
ですよね。
あれね、日記あるじゃないですか。あれ、はい、日記が、
はいはい。
そう、日記の結構あれって最後に書いて、
はい。
結構に書いたんですね。こう、クランデドランとか、今日もなんとか遊んで。
はいはいはい。
先生が、テキストを作ってやがった。
はいはいはい。
もう適当に天気晴れとか書いてたら、嘘でしょ。
え、なんでなんで、ちょっとごめんなさい、
一緒にこう天気を書いたんで、
はい。
後から過去日記のように。
あー、はいはいはい。
なんか天気をね、こうチェックしててね。
なるほど。まあ、チェックするよりも他の人のを見たらね、ずれてるのがわかりますよね、確実に。
あれで、なんかそう、翌年から図書館に行くってことを学んだ。
おー。実際の天気をこう、見守っとくがために。
逆にその内容を見ないで、天気しか見たいっていうこともあるかもしれないね。
ああ、まあそうですね。いや、でもね、私は本当宿題というものがもう、大の嫌いでしてね。はい。
今日のテーマ宿題って感じ。
いやいや、そうじゃないですけど、忘れ物ですよ。
そうだけど。
私はそもそもその家で勉強すること自体が大嫌いなんですよ。学校で勉強するのはどうでもいいんですよ。家の中にいるときに家の中で勉強はしたくないんですよ。
つまり家の外で勉強はしたいの？
まあそれはあったかもしれませんね。
おお。
だからまあ家の中には言うたらテレビゲームがあるわけじゃないですか。
うん。
あったらそっちをやりたいんですよ。
そうだね。
うん。
でも最近ではね、小学校ないし中学校で英語の勉強で DS 使ってるってところもあるみたいですからね。
お、素晴らしいですね。
あの、私立ですけどね。
あの、ちなみに、世界史の勉強で大公開使われてたら私ガンガン覚えてたと思いますね。
いや、確か高校で使ってるとこあったと思いますけどね。
ですね。だそれはあの、実際に、これで歴史を勉強するってわけじゃなくて、大公開自体に興味を持たせるっていうあれらしいですわ。実験で大学とかでも試したことがあるみたいでして、実際これやってるところと、大回戦やってないところでは、やっぱり、その、この辺の知識に関するモチベーションというのが圧倒的に変わってくるみたいですね。
うん。そうやはりこの、まあ、高校ぐらいまで行くとあれですけど、やっぱ小学校、中学校は、その学問に興味を持たせるっていうのが一番ね。
だってあれですよ、その大公開やってから、NHK のその大、その辺の特集番組とかに興味を持ったって人いっぱいいますからね。ハンブルクの街回りと、街並みとか、あの辺とかのね。
あれ、冒険ちゃんとやってると、
はい。
大抵が世界不思議発見とか世界遺産とやっぱ、
そう。
遺跡とかね。
そう。
だから、いつの間にかこう、資料を買ってそれを読み出したりとしてたりするんですよね。
そうですね。私も、いろいろ、今、世界史の資料を漁ってるけど、やっぱり、うん、ここら辺中心があって、になってますからね。
ですね。
昨日かなんかの世界遺産が、セビリアの大聖堂から始まって、
ユトリックだ。
そう。で、コロンブスの辿った道みたいな感じで、カリブ行って、南米のポトシ銀山とか、もう、なんていうか、イスパニア出身の冒険者がたまらんっていうね、そんな番組でしたね。
おー。はい、ちなみに、ゲーム内では、大航海を始めて船の免許取ったって方までいらっしゃいますね。
なんと
。
船か、船舶、何級だ
っけ？ヨットとかですかね。
いや、普通のあれじゃないですか。エンジン船じゃないですかね。船舶免許あります。
統合されて、なんか一種にしてって今聞いたんですよ、確かね。モーターボートっていうか、なんかジェットスキーみたいなのか、
はい、
普通の船かみたいな。
だから、そのジェットスキーは、いわゆるその、なんでしょう、車でいう原付的なもんじゃないんでしょうかね。
うん。
まあ、私の親父もなんか、普通の船舶免許は持ってるらしくてですね。ちっちゃい船なら普通に、お !2 級ですか、
すごい。
まあ、そんな感じの、船の免許はね、私もちょっと取ってみたいなと思うんですけど、金を見るとね、目ん玉飛び出すのがありますね。はい、では、ご投稿いただいてる忘れ物を読む前に、シゲさんなんか忘れ物って、なんかあります？
忘れ物、いや、もういろんなことを忘れるんでね。会社でもかなり、こう、なんだろう。例えば、今、こなしてる仕事があって、
はい、
A という仕事をやってて、
はいはいはい、
B という仕事が、非常に突発的にやってきたときに、
はい、
スコーンと今まで A、やっていた A を忘れることが、まあまああります。まあ、昔の話なんですけども、メモして残せばいい話なんですけどね。やっぱね、メモとか、ああいう忘れっぽい、自分で忘れ物しやすいっていう自覚がある人は、
はい、
紙とかに書いてね、多少面倒くさいと思っても、これは、だから、紙に書く行為を面倒と思わずに、これは俺の脳の一部なんだと思えばですね、多少なりも書きやすくなると思いますから。
メモにはまあ欠点があって、メモをどこに置いたか忘れるっていうのがね。
ああ。私の場合はそのメモ紙もありますけど、まあ携帯が携帯の、W03 っていう、まあ知ってる人は知っている、ポケコンみたいな、携帯電話なんで、それって、タッチパネルで、DS のタッチパネルみたいな感じ、なんだ、画面に絵が描ける、携帯電話なんで、それに、ちょっと軽くメモ書きしてっていうのをやってますね。あと、アラーム機能をつけて、何時にこのメモ帳が表示されますっていう機能を使って、電話かかってきたら、これ、この仕事忘れてたっていうのを、なんか自分で使ってますけどね。
おー、なるほどね。
だからまあ、忘れ物が多いことは決して問題ではなくて、忘れ物、物も人間は忘れることができるからこそ人間なんだという、プラスの方向で考えてですね、
はい、
逆に生地記憶力が多いばかりに、こう、辛い記憶とかをですね、時折、フラッシュバックのように思い出してですね、だんだん陰陰滅滅とした してくるような人間に なってはね、問題ありますから、やはり適度に、うん、忘れることも必要と考えて、うん、行くのが一番いいんじゃないでしょうか。ところで俺、イスパニア議長だったんだっけ。
まあ、それはそんな感じだったんじゃないですかね。
そういうところまで忘れてしまおうっていう。
それ夢だ、夢。
夢ですね。はい、夢落ちでございました。
僕ね。
はいはい。
もう一個よく忘れることがあったの。
はいはい。
でもね、確かにそうなの。
うん。
母に電話がかかってくると、誰だったか忘れるの。
ほうほうほう。
こう、メモっておけばいいんだけど。
はいはい。
もしもし、長谷川ですけど、お母さんいらっしゃいますとか言われても、ああ、誰からかかってきたかなーって。
ああ。
忘れるよね。
まあ忘れ、まあ電話が電話の対応が一番ね、忘れますよね。
電話の相手忘れちゃう。
あ、人間の記憶で一番、記憶に残りやすい、視覚、聴覚、嗅覚、いろいろありますけど、一番忘れやすいのが、聴覚。
おー、耳のお話ですね。
うん。で、次に目。で、一番人間の記憶に残るのは、なんと嗅覚らしいですね。
おー、なるほど。
だからこの匂い覚えてる。何十年前の記憶なのにもかかわらず、この匂いを覚えてるっていうので、があるみたいですね。
あ、味覚もあるみたいですね。
だから人間の一番根源的な、その動物的な活動してた頃の、やっぱ、機能で、やはり匂いっていうのはね。だから、結構匂いって、危険察知に役に立つじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
ガスの匂い。
はい。
ね。焦げ臭い匂いで、ちょっと危険を察知することが、多分、人間の活動でその匂いで結構救われた部分があったと思うんです。
はい。
うん。多分、それで、それが関係でやっぱ匂いっていうのが結構記憶に残るんじゃないかな。
まあ、あれですね。言ったら、よくアニメとかで昔の思い出の味をこう食べて、なんか活躍したりとかね。
記憶戻ったりとかね。もう
ベッタベタのパターンがありますけどね。
結構、美味しいものと食い技。
まあ、味と匂いっていうのはやっぱ重要ですね。
そうですね。
で、ちなみに私ですね、視覚で覚えるパターンがやっぱ得意だったりするんです。見て覚えるっていうのがね。書いて覚えるだとか、っていうのがもう俺はできないんですよ、そもそも。だてにその、漢字テストで、0点を取った人間ではないですからね。
うわ、自慢するところではない。
見たことありますか ?0 点の答案用紙というのをね。
あ、あります、あります。
あ、確かしげさんはなんかそんな話聞いたことあるな。まあ、ごめんなさい、ちょっと話が横にそれまくったのって、
はい。
ジェファーソンさん。
はい。
なんか忘れ物とかあります？
忘れ物ね、なんだろう。忘れたことを忘れるってのは結構ありますね。
あ、それあるね。
そう。例えばこう、なんか、過去に似たような仕事とかでね。
はい。
これこのまま進めたらなんかまずかった記憶はあるんだけど、うん、この後どうしちゃったらまずいんだっけとかってね。
あー。
なんかこれ昔に辿った道の気がするんだけどって。そういうのはたまにあるね。
です、ね。
あれ何がまずかったんだっけとかって。
詳しくは思い出せないけど、何かやばい匂いがするって。
そう、あります、あります、あります。
嗅覚的な面では覚えてるんだけど、それこそ比較というかその、ロジックツリー的な意味で思い出せないですよね。
で、それを周りの人に説明するときに、いや、これやばそうな気がするからっていうと、やっぱそこら辺がやっぱ、長年仕事やってる人の経験みたいな感じで捉えられるんですね、ちょっとね。うん、
そうですね。はい、では、投稿いただいてるやつ読んでいきたいと思いまーす。
はい、はい、
まず、イエドさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
会社の出勤中、やけにいつもより人通りが少ないなと思ったら、その日が祝日だということを忘れてました。そして、その日が何の日かっていうことも忘れています。というか、社会の人の間ですでに、祝休日の話題すらなりませんです。あー、これね、祝日が休みの会社はいいんですけど、はいはい、ね、販売店みたいに祝日は休みじゃない人なんかは、ぶっちゃけ曜日感覚すらなくなります。
あ、シフトでね、日曜日も出勤しなきゃいけないところ、曜日感覚なくなりますよね。
はい、ちなみに私、もう、曜日感覚が良くなくなります。たまになくなります。 で、忘れ物といえばですね、毎月、1日に、スタジオの予約という大事な仕事があるんですが、
はいはい。
私はそれを今月忘れてしまいまして、大目玉食らっちゃいましたね。あっはっはー、いやーねー、忘れ、一ヶ月に一回だと忘れますよ。
人間は忘れるようにできてるんだよ。
まあそんな感じでですね、まあ、でも私もその、学生時代ならありますね。普通に休み中に、部活行って誰もいねえと、とかね。
ああ、あるあるある。
まあ
私あれですよ。はい。シフト表見間違えて休みのように出たことありますよ。
あ、それもあります、私。ただ私の場合はね、基本的にはそのシフトで休みを入っている日は別の、仕事があってですね。こう、会社に着いて、さあ仕事するぞ。あれ今日お前休みやぞ。え、マジですか、ああ、やっべえみたいな感じになりますね。ものすごい勢いで帰ってその別のところに向かわないといけないんだよね。
ああ。
まあ、その休みの日が休みじゃない人は、休みを休みとして休みなさい。はい、では続いていってみたいと思いまーす。
はい。
確定申告の人、神詰まりさんからいただきました。ありがとうございまーす。
ありがとうございます。
プラン的な人です。
はい。忘れ物？確定申告を忘れずに。忘れたいけど。うおー、俺の口座から忘れずに金を引き落とすなー。これは忘れないのかー。おー。忘れ物、ま
あ、はい。確定多くて言えば同じ時期にね、もし、歯医者とか入院なりした人は、10万円以上、医療費かかった人、お金が戻ってきますね。なんか、心当たりのある人は、病院の領収書などをですね、取りまとめておくといいかもしれません、
ね。そうですね。まあ、確定申告ではないんですけど、大阪市税の、
うん、
引き落としの日、引き落としの月、それを、引き落とされる月を忘れてまして、私の口座から一気に金がなくなって、すんごい焦ったことがありましたね。
え？
私の口座、私にですね、その大阪の税金をですね、年に一回、その、ドバッと引き落とすようにしてるんです。
うん、
まとめて払うようにですね。で、その、まとめて払う月がですね、月のことをすっかり忘れてまして、お金を残してなければいけないのに、そのカツカツの状態でやっててですね、その大阪の税金、税金持ってかれて、通帳の中からすっからかんになって、その時はさすがに親に5万円借りました。
怖いね。
はい。
その分、事務処理が少ないから多分税金安くなってるでしょ、総合で考えると。
まあそうですね。
うん。
まあですんで、そういうね、お金が引き落とされるとかね、あとは家賃払ってないことを、忘れて金を使い込んで家賃がねえとかっていうことにはならないように皆さん気をつけてくださいね。
はい。
はい、まあ、ただ、私の場合は、その、貯金箱があるにはあるんで、それをばらせば、全然余裕で生活はできたんですけど、さすがにばらしたくなかったんで、親にお金借りました。あは。
あれね、なんかそう、昔に思い出したのが、プロ野球選手で、はい、たまにこう、1億円の減俸とかってすごいのあるじゃないですか。
はいはいはい。
でもあれ税金取られるんですね。
そうそうそう。1億円の減俸を提示されて、その時に保留した理由が、税金払えないと。
はいはいはい。
ああ。前年の分の。
おお。
そんなのは理由にならないとされたのがあれだ、かわいそうだなっていうのがありましたけど
ね。なるほどね。
まあ、球団もね、やはりね、野球選手は、その税金でどのくらい持っていかれるかまで、
引っ掛けないと。
そうそうそうそう。
あ、そしてちょっと今すごいことがこれから起きますね、生放送中に。
ほ
っ。お。
何が
起きるかというと、うん、この鍵がコードで、冒険65で、レベル65になりました。
おめでとうございまーす。おめでとうございまーす。
え、ちょっと待って、なんか BGM、BGM。
経験値5000もなかった？
あ、奪われてます。
おめでとうございます
。ありがとうございます。
早いよ。先生、先生。30分って先生って5000ってどういうこと？
はい、皆さん、祝報、祝報、祝報、祝勝、祝報ですよ。は
い、リスナーの方、IRC、レイズスタイト IRC に行く方は、大砲を、並びに、いろんな BGM を鳴らした、ジェファーソンさんを祝ってあげましょう。
ここ
から、ジェファーソンさんを祝う祝報が届いております。一部、ジョヤの鐘が混じっておりますが、お気になさらず。
何かちょっと流れ玉に当たって倒れてるような気がする。
呪われちゃいましたね。
残念、ジェファーソンのお客さんを送ってしまった。
出たら。
はいはいはい。
30分しか経ってないんだよ。
すごいですね。
もう30分で5000ってどういうこと？
いや、やはり地図回しをしたんじゃないですか、ベネツィアでね。
地図って発見を経験入るんですね。
おー。新しい発見のやつをやったわけですね。
あ、じゃなくて、総発見数が多い人が地図を発見すると、再発見の経験が多いんで。
確か700とか300とかになんか、つまりがある。
520ぐらいかな。なんで、まあ、あんまし地図回しだけはやってなかったんですけど、ちょっと生放送中に上げてみたいなっていう。
すごーい、上がっちゃうもんだね。
では、おめでとうございます。
後々に、今この放送は録音されてますから、ああ、そういえば俺65になった時、ラジオに出てたなと思った時に、この放送を聞き返すと、感傷に浸れるという。
128回だからね。
はい。
はい。
1日パー。
レイムズナイト第128回放送において、ジェファーソンさんは、オール65を達成したと。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
はい、ちなみにですね、IRC では、アットマークの拍手もあるんですが、誰もしていないというね。
なんか、
フリックハウ
スだ
から。
じゃあ、拍手した。
ちなみにこの拍手は、大公開時代から音を、サンプリングしてますので、非常にしょぼい拍手ではございます。はい、そんな感じでですね、大喝采もしておきましょう。
すごい。すいません、この拍手は、細かい拍手ですね。
あ、でもなんか、ちょっとこれは嬉しい。
はい、おめでとうございます。本当におめでとうございます。
はい、
ではレベルも上がったところで、次行ってみたいと思います。
はい。
はい、続きまして、韓国の、ホントスサーバーの方から、韓国の大公開時代はベルベットタイムということでですね、この方も、大公開、おーっと、うん、大公開でネット、日本のね、SS とかを結構上げてくれてる方なんで、
おーおー、
これ本当人が多いですね。
そうです。最近か、まあ、半年、一年ぐらい前からね、韓国の大公開時代やった人の交流も結構高いですよね。
そうですね。なんと、レイブンズナイトね、日本国内だけじゃなく、ワールドワイドになってるわけですからね。
そう、
ね。これまた大変ですよ。
あとさ、
はい。
この画像見てるんだけどさ、
はいはいはい。
みんな同じ名前に見えるよね。
あー、それはね。
よく読めるよね。
だから、日本人も他の人が見ると同じように見えるかもしれませんね。
そうだよね。
ただまあ日本の場合はね、英語にカタカナに、漢字にアルファベットにでね、もうバラバラですから。
まあ日本人だからこそできる、こう、顔文字のは、とかありますからね。
そうですね。
そうだね。あれだよね。中に漢字がすごい難しいの顔が入ってるの。
あー。でもやはり、
なんていうの？
はい。一番日本人が馴染み深い、なんていうかな、文字？
はいはいはいはい、はい。
で使う文字、やっぱりロシア語の D は外せませんよね。
ロシア語の D？
シャーの口の部分になってるやつですね。
あああれですね。あれは外せないですね。
あれ、
あと、オメガも外せないですね。
オメガは可愛いから。
オメガはショボーンの口になってるやつですね。
そう。
まあ、ワールドワイドの、レイブンズナイト。まあ、これね、海外の方が聞いてくれても日本語通じないと思うんですよね。むしろ私、完全にその、なまってますから。はい、では、続いて、行ってみたいと思います。
はい。
はい、ダボリーマンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ネトラジ初視聴してます。大公開するの忘れてました。おっと、視聴ありがとうございます。まあ、これを機にね、次からも聞いていただければ、本当にありがたいです。はい、クルステルスールになる前にやめてしまっていたので、操作方法、その他いろいろわからないことだらけです。初歩的な大公開の仕組みなどなど、そういったコーナーがあると嬉しいです。あー、なるほどね。
初歩的だってどういうんだろう。
どの程度の初歩的なんでしょうね。まあ、一応このレイブンズナイトでもですね、お悩み相談ですね。あなたのお悩みをズバリ解決。まあ、これはゲーム内の、話題から、まあ、何から何まで、私結構大公開に関しましては冒険交易以外は詳しいんで、で、むしろその、ここには60、オール65のスペシャリストもいるわけですから、
あ、ぜひともこのオール65の課題ですね、バシバシ切り見るといいんじゃないかな、みたいな。
まあ、操作方法その他ですね、これに関しましては、まあ、質問があれば、ガンガンお答えしていけると思います。
はい。
まあ、大公開のゲーム内でのですね、なんか、初心者支援みたいなのもね、一時期やろうとしてて、結局企画倒れになりましたよね。
ああ。やはり、ね、初心者の人、どうぞ聞いてくださいって言って、やっぱ身構えてしまって聞きづらい部分があるんで。
そうですね。
あれ多分、テルとかの、シャウトに対する返事の仕方とか、ああいうのが多分初心者一番きついのかなって。
シ
ャウトに対して
近
いんだけど、
はい。
どうしたらいい
のか。大公開のチャットシステムは結構使いやすい方だと思、なれればね。
そうですね。では、ダボリマンさん、そういったですね、操作方法とかその他をね、思い出しながらやるのがね、ある種醍醐味かもしれませんよ。あ、うん、こんな機能あったなとか、お、こんなんできるようになってるわとかね。クルステルスールになる前ということだと結構時間経ってますので、まあ、ある程度変わってる部分はあるとは思いますが。で、初歩的な大公開の仕組みとなりますが、まあ、なかなかね、これは、その、仕組みというか大公開自体その非常によくできてるシステムでございまして、まあ、ゲーム内に住む感覚になってますからね。
そうですね。
まあ、その、なんでしょう、身近にいる人に質問してみるとかっていうのも、公開者のバイタリティというやつがですね、決してその、質問に答えたくないとかそういうわけではなくて、そういったのも、まあ、楽しみの一つかなと思います。で、聞きづらい方、いると思いますので、そういった場合はですね、私、エイチャルに容赦なくテルを送ってください。容赦なくって表現おかしいな。遠慮なくテルを、容赦なくテルを送るってどんなんやねん。俺自分で言うてあれだわ。
攻撃的だ。
はい。遠慮なくね、テルを送っていただければ、私の答えられる範囲で、お答えしていこうかなとは思ってますので、はい、よろしくお願いいたしまーす。はい、では、続いて行ってみたいと思います。はい、続きまして、6番、6番は、何さんでしたっけ？読めないです。すいません。
ユミさんじゃないの？
ユミさんでいいんですかね？
うん。
はい、運転免許証の更新。切れて2週間ぐらいに乗ってました。おっと、勘違いして誕生日後1ヶ月の月末までだと思ってた。あ、これはありますね。まあでもね、免許証はですね、
まあ、免許証もそうですけど、自賠責保険切れてたりとかいうの、まあ、バイクとかですけどね。
はい。
保険が切れて、自賠責もそうだし、普通のあのね、対物、対人の障害の保険が切れたにもかかわらず乗ってしまって、あわや事故ってことが、結構ありますね、
はい。なるほどね。はい、では、続きまして、地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分が某自衛隊にいた頃の話です。
お
カール・グスタフっていう対戦車用の携帯無反動砲、かっこバズーカ砲のようなものがあるんですが、その弾のケース一つに2発入るようになっています。
お
で、その弾がポカリスエットのペットボトルにぴったりのサイズ。一本は本物を入れ、もう一本にポカリのボトルを入れ、戦友と分け合って飲むのが演習地での楽しみ。ある時の演習で演習総裁官の学校に例えれば、風紀指導の先生がやってきた。敵は目の前、カール グスタフの出番だ、発射用意。あ、弾入れてくるの忘れた。そこにはポカリのボトルが。その後はスターリンも真っ青な祝、過去以下200。おっと、これはあれですね。辛いですね。DOL の忘れ物は、東南アジアで戦列に乗るための会議レベル上げをしようと向かった時、現地に着いた時に、あ、大砲忘れた。
あるある。
これはありますね。
あるね。
仕方ない、白兵であげるか。あ、料理がねえとかね。あと、夏休みの宿題の日記ネタで思い出しましたが、夏休み末期には天気の問い合わせが集中するそうです。気象台の人から聞いた本当の話。あ、なるほどね。やっぱりあるんですね。
すいません、何日は晴れだったでしょうか、雨だったでしょうか、とか。
はい。
今だとそういう、なんか、サイトがありそうよね。子供の日記用に。
ははは。まあ今はそのネットも、使えますからね。
そうだ、まあ、あとまあ、同じようなことになりますけども、はい、同じことじゃないですけどね。まあ子供がそういう天気の、日々の天気はどうだったかって後で書くときに使う場合はいいんでしょうけど、大学のレポート等でですね、
はい、
ネットに上がってる論文等をそのままコピペして出す学生が大変多くなってきてるらしいので、
あ、
提出されたレポートはネット上にアップされた文章かどうかをチェックするなんかソフトなりシステムができてるみたいですね。
あ、なるほどね。
まあ、まだちゃんとした論文コピーするならまあまだいいとして、もっとひどいのは、ウィキペディアをそのままコピーしてくるとかさ。
ああ
。ウィキペディアはただのあれメモ帳だからねって。
そうですね。
まあでもあれですよね。むしろそんなソフトを使わなくても Google 先生に聞けば一発のような気もしないでもないんですけどね。
ウィキペディアはもう完全ではないですから、今言ったようにメモ帳代わりって言ってますけども、その、
まあ、僕ら精度高いと思うけど、そう。
正解に限りなく近いけれども、どこかに認められた正式な文章ではないということを頭にちょっとだけ止めておいた方がいいかもしれませんね。
そうですね。
先生。
はい。
ものすごいところがあります。
はいはいはい。
ちゃんとありました。
ほう。
夏休み天気で検索してみてください。
夏休み天気。
夏休み天気。
お、夏休み天気。なんかご覧になりたい、地方、四国の例えば高松とかだったら、お、夏休みの天気が全部出てきた、なんだこれ。
でもね、サイトのところに、
はい、
ちゃんとここに書いたの説明が、
はい、
夏休みの宿題や自由研究を参考としてご利用ください。
おっとこれは面白いですね、さすが。こちらはグーですね。
グーです。
グーさんでございます。はい、では続いていってみたいと思いますね。
はい、
真田忠道さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
忘れて困るのが歌のタイトル、
うん、
ふと頭に浮かんだメロディー、曲名なんだっけと思って人に聞こうにも歌詞もわからない。鼻歌のメロディーで伝えようにも音痴な私ではうまく伝わらない。思い出せずに頭の中でメロディーだけはぐるぐるぐるぐると、あー気になってしょうがないということがよくあって困ります。あー、これありますね。
あるねー。
僕もですね、中学校の頃に、
はい。
中学校、小学校の頃かな、親戚の家に遊びに行っていて、まあ、当時ラジオ、まあ、携帯ラジオ持って寝る前に聞いてたんですけど、なかなか寝つけなくて、
はい、
深夜のラジオをずっと聞いてたんですよ。
はいはいはい。
そこでたまたま流れた曲が、すごい、あ、この曲いいなと思った曲があったんですが、
はい、
曲名が、やっぱり途中で聞き始めたのもあって、曲名がわかんない。ただこの、 フレーズだけは覚えてるって思
って。はいはいはいはい、はい、
もう それを次の日、まあ、ないし、その家に帰ってきてから、あの曲何だったんだろうっていうのが。
ああ
。一部ではな、鼻歌でこの曲が何だっていう検索するサービスみたいなのあるみたいなんですけども、やっぱ、
ほって、
ね、気になって寝れないですよね。そういうのがあるとね。
そうですね。まあでもね、曲だけはね、難しいですよ、ほんと。まあ音を弾けなかったりするとね、特にね。
まあ単純にドレミファソラシドね、音符が読めない、僕なんか全然、おたまじゃしダメな人間だ
から。はい。
音符が読めないってやっぱね、自分で再現ができないっていうのが一番厳しいですよね。
そうですね。はい、では続いて、歌う姉さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
たった今、停戦協定書を忘れて激甚されました。ああ、せっかくプライベートワームで作った名産品が流れた。
いいな。
これはね、ありますよね。停戦協定書がゼロになってるとかね。あと、停戦協定書が効かない地域とかね。はい、リアルでは、基本的に忘れんぼさんなんで、はい、手から離した途端になくします。よく首から紐でぶら下げておきなさいと怒られています。まあ、携帯をはじめとしたいろんなもんですね。そう。なんか、あれ俺さっきまで持ってたよなってね。今日もその作業してる際に、こう、軍手をつけてたんですけど、細かい作業をする際に軍手を外してそこに置いたんですよね。その置いた場所を忘れるんですよ。で、作業してた場所は覚えてるんですよ。
うん、
どこに置いたっけとこう、必死に探すんですよね。で、意外に東大元暮らしだったりするんですよね。
うん。
まあ、その、私がね、今、財布は忘れないように、ズボンに、こう、くくりつけてるというかですね、ストラップで止めてますし、
うん、
携帯電話はもう左ポケットにないと違和感があるように、もうなってきてますんで、プラス、その、
携帯とか、財布の位置はなんだか固定しないと気持ち悪くなってきますね。
そうですね。で、携帯電話に関しては私、自転車の鍵を携帯のストラップにつけてますので、うん、携帯電話がないと自転車に乗れないんですよ。
だ
その時点で忘れてても気づくというね。
ああ
。はい、では、続いていってみたいと思います。アッサムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
忘れ物といえば、エゴバッグですね。エコバッグですね。レジ袋が有料になって以来、忘れないように気をつけてはいるんですが、自他ともに認める忘れん坊さんなので、レジに並んだ瞬間にしまったということがしょっちゅうです。忘れ物対策、忘れ物対策、どうしても忘れたくないというときは、中学校ぐらいまでは手に油性マジックで書いてました。さすがにもうそれは恥ずかしいので、くっつくメモに書いて鏡に貼っておいたり、紙に書いてその日に履く靴の中に入れておいたりしています。あ、靴の中に入れるというのは手なんですけど、靴の中に入ってること自体を忘れることがありますよね。
あのね。
はい。
僕今も油性マジックで書いて
る
んですよ。
そう。私もですね、そのボールペンで書いてたりするんですけど、その、何を書いてたかを忘れるんですよね。
はあ、
たまにあるんですよね。その、なんかのキーワードを、メモっとかないといけないなと思って、手にこう書いてたんですよ。
うん、
で、家に帰ってその手を見るとですね、ひらがな一文字で言うだけ書いてるんですよね。言うってなんだっけみたいな。言うって何みたいな。それでこう永遠悩んだことありますよね。
圧縮して書いたつもりなんだけども、
そう。
帰ってくるとその回答方法が分かんなくなってる。
そう。ひらがな一文字で言うだけ書いてたっていうね。なんだこれと。
うん。
そういうことはありますね。はい。では、続きまして、まあ、メモるときはですね、覚えられるような感じでメモっておくのが、まあ、ベストかもしれません。
お
はい。では、続いて、アキリンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
車で目的の場所に移動中、ルートを忘れることが時々あります。どう行けばよかったっけみたいな状態です。ひどいときは方向感覚も忘れてしまうので、ナビが手放せません。そういえば最近地蔵から目をそらすのを忘れてますね。 着せ替えも忘れないうちにいろいろ着せておかなきゃということなんですが。
忘れていいよ。
ちなみに私もですね、土がつく方向音痴でございます。
ほうほうほう。
土がつく方向音痴です。
どれピファスが人？
いや、もう、同方、超同方向音痴というね、
土がつく、
はい、方向音痴でございまして。
だったら
ちなみに私はですね、方向音痴ではあるんですが、なんでしょう、ここに対する、ここへのその計算的なものはできるみたいでして、その、感覚じゃなくて、その、地図とですね、方角さえ分かれば迷うことがまずないんですよ。
ああ、まあ、それで、それがあって迷ったら、なんか、
まあ、それは、ただ、その、なんでしょうね、地図の見方が分からないとか、
うん。
例えば、まあ、料理でいうね、レシピ通りに作れないって方、まあ、いるにはいるじゃないですか。だから私も、その、料理に関しても、その、レシピがあれば、レシピに寸分狂いなく計量して作る癖がありますんで、出来上がるには出来上がるんですよ。で、地図に関しても、その、寸分狂いなく、この、こっちの何メーターっていうのを、頭の中で計算してできるんで、
はいはい。
そういうのがあれば、もう、全く迷わないんですが、道を覚えるのが苦手です。だから図面で覚えちゃってるんでしょうね。だからここにこんな目印があってとかっていうんじゃなくて。だからその何回も、よくその一回行った道は忘れないって人がいるじゃないですか。
はいはい、はい。
私が一回行った道も余裕で忘れます。
ああ、忘れない。
はい。だからその逆にどこで何回曲がってっていうのを、数字的なもので覚える感覚なんかな。
うん。
ですんでまあ、これ、忘れ物的なエピソードなんですけど、私が、大阪に出た時にですね、まあ、専門学校に行く、まあ、道があるんですけど、なるべく私自身も、その、自転車で行くのがいいっていう形で、まあ、その、親が、マンションを選んできたんです。まあ、高校受験なかったんですけどね。
はい。
マンションを選んだところがですね、まっすぐ行って、ある交差点を一回左に曲がれば、そのまままっすぐ行くと目的地に着くよっていうところをね、気を使って選んでくれたんですよ。さすが俺の親は分かってるなということでですね。
自分の子供の何が得意で何が不得意だかよく分かってる。
そう、よく分かってるんですよ。ですんで、まあ、一回カーブすれば目的地に着けるというところをね、住む場所として選んでくれたわけです。
お
ー。ちなみに、最短距離で行くとものすごい、ぐちゃぐちゃしますんで、何があっても俺そのルートでしか行かなかったですね。
そうです。僕もですね、自分そんなに方向感覚ある方じゃないんで。
はいはいはい。
まあ、過去学生時代なんですけども、スクーターで東京まで行ったことがあるんですよ、札幌から、ね。
おー、はいはいはいはい。
ルート的には札幌から苫小牧まで、まあ70キロスクーターで行って、苫小牧からフェリーで、茨城にある大洗まで、フェリーで行って、で、大洗から、ま、東京方面に行くんですけども、
はい。
大洗から、その、関東っていうか東京の方に行く16号線だったか6号線だったか忘れたんですけども、
はい。
に、大洗から行く方法が2つあって、
はい。
細かい農道を右往左往しながら行くのと、一旦、水戸に北上、遠回りなんですけどね。
はい。
大きい道で水戸の方向に、一旦北に行ってから南に下る方法二つあったんですよ。
はいはい、はい。
で、チャレンジ精神が、旺盛だった頃は、その迷いながらも、その、国道6号線に出るために、なんか農家の道を右往左往して出てったんですけども、一回もう、迷うのはもう嫌だと。
はい。
水戸にして、水戸に一回出てから南下のコースを取ったらですね、その右往左往してた時の、三分の一の時間で行くことができましたね。
おっと
ー、だから今言ったエイチャルさんのとか、覚え、道一回曲がるだけでいいとか、
あ、はい、
最短距離で行くと、その曲がりつけた方がいいっていうのは、親の心遣いは本当感謝してほしいですね。
まああれですね、私、大阪からですね、自転車で明石海峡大橋まで行ったことあるんですよ。
はいはいはい。
で、その時、その地図を印刷して、地図見ながら行ったんですけど、
うん、
その地図の縮尺が非常にね、大きかってですね、車しか通れない道とかいっぱいあったんですよね。
北海道に住んでると道幅非常に大きいんですけど、
はい、
本州の方行くと、地図に道が載ってるんだけども、おい、一車線
車1台通れるか通れないかどうかの道まで乗ってるんですよね、確かね。
そう。あとは、その、あれですね、車が通れるけど、自転車、歩行者は通れないっていう道ね。
そう。
または、その、ここ行けるはずやのにって、こう、上を見上げたら、その、空に道が走ってるとかね。
うんうん。
そういうのがあったんでね、まあ、地図の縮尺は、まあ、気をつけてください。はい。では、続きまして、石座丸さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、忘れ物。そういや、3年前の、住民税、最後の一期、バックレたままだ。どうする俺
わぁ。
それ、バックレられるんだ。
はい。まあ、税金ね、私、税金払ってはいるんですけど、なんで払ってるのかがわからないんですよね。
何を言ってるんだ、君は。
いやいや、まあ、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、払わなあかんへんことは分かってるんですよ。
払う方法？それ
でも払う？払う方法じゃなくて、なんで俺こんな金払ってんのやろっていうのがね。
君は何を言ってるのか。
いや、頭の中にこう、ずっと疑問にあるんですよね。まあ、大阪の人が使ってるのは分かるんですよ。
はい。
それは分かるんですけど、なんで俺がこんな大金払わなあかへんねんって。
特にまあ、大阪っていうとほら、雑巾じゃねえ、税金を湯水に使うところで有名ですからね。
うん。この税金を払うことによって俺には何かしてくれてんのかっていうのがね、実感しないんですよね。
確かに思うね。俺も東京都は何か俺にしてくれてるのかなっていうのは。
まあ、そんな感じでですね、まあ、それは考えたら負けだということでですね、考えないことにしてます。
うん。
まあ、一応その大阪の税金で、ゴミ分別せずにも出せてるのかな、うん、うん。
ああいうのは細かく明細分けるとなんか疑問に思っちゃったよね。
もう一応ね、今私が住んでるところは、ゴミの回収業者が一切分別せず、半透明の袋に突っ込んで全部まとめて出しときゃ勝手に持ってってくれるんで、それ代金と考えときゃいいのかなと思ってますね。
まあ、税金は払ってどうこうというよりは、まあ、使われ方にもよりますけどね。
そう、だから俺の金でさ、なんか会食パーティーなんかやられてたらほんまへこむじゃないですか。はい。はい、では続きまして、イエドさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ウィキペディアで調べることを忘れてしまった。何を調べたかったんだろう。ありますね、これ。
Google で、ウィキって言って、ウィキページ、もしくは登録、アドレスに登録されるウィキページ行って、ウィキページ。
いやね、検索する単語を忘れるんですよね。そう。俺何調べようとしてたっけと。いや、これはね、大公開のウィキサイトでもありますね。あれ調べたかった。よっしゃ、大公開行って、大公開のウィキペディア開いて、あれ、俺何調べようとしてたっけとね。
あとですね、まあ、ウィキペディアの罠といえば罠なんですけども、
はい。
最初に調べてたことから横道に逸れることが。
そう、よくあるんですよ。
リンクのリンクで。
リンクのリンクでね、横に横に行って。
まあ、最初に何を調べたかと忘れたんですけども、
はい。
なんと私ですね、ウィキペディアの竹のページ、
はいはいはいはいはい。
竹の子とか竹のページに、迷い込みましてですね、妄想地区についてものすごく詳しくなりました。
は
い、
おっと
ええ、竹はなんか60年に1回か70年に1回花が咲くそうなんですよ。
そうですね。
で、花が咲くと一斉に枯れてしまうらしいですね。
はいはいはいはいはい。
で、確か2年前か3年前に、中国の、で、その竹っていうのは地下で全部竹林のものは、繋がっていて、
はい。
一つの竹が花が咲くと、そこら辺の竹が一斉に花咲いて枯れるらしいんですよ。
竹ってあれですよね、結局、地面の中に木があって、幹があって、表に出てるのは葉っぱみたいなもんなんですよね、
そうですね。で、2、3年前に、
はい、
一斉に中国で竹が開花したらしくて、
はいはいはい。
一斉に枯れたそうで。
わー
パンダが非常に。
おっと
食料がなくなったみたいな話が書いてましたね。
パンダ怖いね。
ありますよね、
ほんとに。やっぱ60年前にもパンダの食料危機があったわけね。ってことは。
そうですね。
まあ、でもパンダって笹以外食わないんですかね。
みたいですね。
あー。 なるほど。まあでも竹のね、開花する時期を忘れるってことはあるかもしれませんね。60年に一度だったらね。
そう。忘れちゃうね。
もう60年っていうのは結構ほら、人間の周期でいくと5年、10年、60年ってなんかの波ありましたよね、経済で。もう忘れちゃいましたけど。
はいはいはいはいはい。
まあ、近い、だから多分前回はあれだね、ね、戦争の時に、もしかしたらね。
そうですね。
竹が開花してるんですね。当時はそれどころじゃなかったかもしれないですけどね。いまだにでも竹の生態については分かってない部分が多くて。
はい。
なんだ、竹を、どこかに植林しようっていう時になかなか、なんか難しい問題でできないのが多い。
そうですね、竹自体。竹開
花時期、開花、その60年に1回開花する原因も何が、60年に1回とは言ってるんですけども、その周期もまちまちで、例えば15年で開花してしまったり、40年で開花してしまったり、まちまちらしいんですよ。
そうみたいですよね。
だから何が原因でその竹の花が咲くのかっていうのはまだ解明されてないんですね。
あとはその竹自体はやっぱりその、すごい成長が早いですから、最近はその割り箸なんかも竹が利用されるってことが結構多いみたいですね。
なんか聞いた話によると、木で 1.2 メートルだか3メートルだか伸びるっていうのもあるんですよね。
はい。はい、ありがとうございます。では次行ってみたいと思いますね。はい、メタボマンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分は大航海初めて2年経ちます。冒険始めた頃、楽しかった気持ちを忘れてしまった気がします。今ではレベル上げやスキル上げが作業のような気がしてなりません。うん、あの頃の冒険心、探求心を思い出したいですね。あー、これはありますね。まあ、ただ、なんでしょうね。なんだろう。その、新しい、今はその作業のような気がしてなりませんということが、思ってますが、まあ、そう思ったら逆に言ったらですね、その、しなければよかいいんではないかというのがね、あるんですよ。
おう。
まあ、やらねばならぬことはあるかもしれませんけど、例えば、まあ、私の場合なんですが、
はいはい。
最近まあ、模擬の対人戦に、対人戦というかまあ、艦隊戦にハマってるわけですよ。ただその、艦隊戦に強くなるためには、職業なんかも、上級士官なりなんなりに転職して、水平弾道、15まで上げて、とかってやることが必要になると思うんですよね。
うん、
本当に強くなろうと思うんだったら。
いや、まあ自分一人が強くなるんなら、それはいいんですけど、やはりですね、その艦隊戦、台湾と違って、艦隊戦の場合は、自分が、まあ、怖いと、周りに迷惑がかかるっていう部分で、ちょっと遠慮して、やっぱ、抑えるとこ抑えなくちゃなっていう部分で、抑えられなくて私は固定艦隊から、いることができませんでした。
まあ、そんな感じでですね、その、まあ、強くなったりするんだったら、そういう方法があるかもしれませんが、私がその、あえて用心棒でいるのは、まあ、自分のこだわりもあるんですが、まあ、レベル、スキル上げがめんどくさいっていうのもあるんですよね、実際。
ああ。まあ、確かにね、仁徳さんも言いましたけど、まあ、ペチ打ちやると吐き気がしてくるって言ってましたからね。
はい。だから、そういうのがあるんでね。別に、その、レベル上げとかにこだわる必要はないと思います。まあ、別の、あれを見出してですね、例えば、その、大公開でチャットだけしといてもいいと思いますし、で、大公開自体は非常に戻りやすいシステムだとは思いますので。
そうですね。まあ、どんなに、時間が経ってもこのリスボンの港前の雰囲気、ネトラジー広場みたいな感じになってますけど、この雰囲気は変わりませんからね。
そうですね。
は
い。
ゲーム始めた時に、うん、走り迷いませんでしたか？
迷ったね。
思ったでしょ？もうね、召喚通りとイングランドの召喚の通りに出て、
はい、
ここどこだろうって迷子になって、
はい、
もうどこまで行ってもなんだか人狼な、通路でぐるぐる回って、迷ったんだけど、こう、下の、右下の地図を見ると、 それを分かってしまうと迷うことなくなっちゃうんですよ。
はいはいはいはい、はい。
だけど僕迷いたい時があるのね。
ああ。
そんな時はリスボンの街なんか特に迷うんだけど、リスボンとかセビリアで、右下のマップのところにこう物を置いて、見なくするんですよ。
おー、はいはいはいはい。
そうするとこう迷うの。
いや、俺それでも迷わないですけどね。
それが楽しいんだよ、迷うの。ああ、迷ったって感じで。
あの、僕ね、あの、迷子になったおかげで、今もゲーム続けています。
おー。
体験版で始めたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
初日今、誰も友達なんかいないじゃないですか。
はい。
食料持ってないんですね。
うん。
で、あの、セビリアから出港して、まだ、あの、じゃあ、セブタに行ったのかな？
はい。
セブタからもう一回セビリア戻ろうとして、マラガという街に着いたんですね。
はい。
で、どこだここはと。あれ？俺の行きたかった、帰りたかったとことなんか違うんだけど、ここどこなんだろうと。で、酒場に人がいたんですよ。
はい。
それが、まあ、スパイク・スピーゲルさんって方だったんですね。
はいはいはいはいはい。
まあ、知ってる方は知ってる、あの、
スパイコさんですね。
スパイコ。で、今日から始めたんです、みたいな感じで話したら、おー、初心者か、とかって。で、プレイになったんですね。
はい。
で、その彼がいろいろなんか話してくれて、で僕はオンラインゲームを始めたんですよ、大公開が。
初めて。
あ、じゃあそれまでは一切、MMO やってなかったんですか？
やってなかった。
大公開
で、で、その初日で体験もあったんだけど、あ、なんかいい人いるだと。あ、オンラインゲーム面白そうだなと思って、課金して、で、それがまあ、3年くらい前かな ?2 年半か。で、今に行ったんですよ。あの時に迷子になってなかったら、あるいはスパイクステーブに会ってなかったら、今やもうやってないかもしれないですよ。
なるほどね。
私は、あの、このゲーム、データの時に大回戦で、あ、重すぎてやめました。なんだこのクソゲーっつって。なんかバルチャがこう、たくさんこう、カサブランカの周りでうろちょろうろちょろしてるんですけども、あの、でけえよってやめましたね。
ああ、なるほどね。
で、1年後に、ラジオをするためにこのゲームに戻ってきたという。
で、結局今ではもうどっぷりというわけですね。
どっぷり
ですね。
はい。はい、
まあ、とりあえずまあ、次行ってみたいと思いますね。
はい。
YSMR さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
クエストの情報を必ず忘れます。特に冒険転職への情報を。ちなみに私、今回の直命クエストでですね、カイジのクエストでですね、ベネチアで情報取り忘れて、戦闘だけして帰りました。ひどいね、ほんと。クエストの情報ね、これはあの、みんなで協力して、聞き忘れないように、特に冒険転職クエストはね、もう本当にね、行って帰ってると時間オーバーってことはありますので、ご注意ください。で、続きまして、ゆかさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
メタボマンさんへ、おっと、効率を考えすぎると、歩ける道が狭くなる気がします。たまには大公開ウィキを見ずに楽しんでみるのはいかがでしょうか。ちょっと思いつきで書いてみました。そうですね、さっきアリスさんが言った地図を隠して歩くのと同じ感覚なのかもしれませんね。あえて茨の道を選ぶっていうのもまあありかもしれませんし、あの、効率重視っていうのもありなんですが、効率以外を追求してみるっていうのもまあありかもしれませんね。
だからこのウィキなりなんなりで、ああいう情報がバッコしてそれの通りに動くことを、まあやめさせようとしたら、こう、投資とかで、こう街のレイアウトとかを変えることができたらいいですよね。この建物をこっちにとか。
ああ。
そうすると、各サーバーごとで、あの街の、あの、形が違っていたり、あと上陸地点もなんか形を変えることができたら、もう何も、あの、なんだろ、手がかりがない状態になって
どこの不思議のダンジョンやねん。ちなみにですね、私の知り合いの方でですね、ちょっと一旦、初心に戻るためにですね、お金、お金をすべて投資して、ほんまに全額投資して、残ったお金も全部知り合いにあげて、うん、本当にお金ゼロからスタートっていうのをやった方がいるんですよ。まあ、別に全部投資する必要はないと思います。例えばセカンドキャラに預けとくかね、うん。そういうゼロからスタート。で、まず最初は港で釣りをするところからみたいな感じで。
はいはいはい。
で、なんでしょうね。その金額からスタートすると、
うん、
まあ、アイテム買えないわけじゃないですか。
そうね。
なおかつ、その、あこあこ、酒場の食事が高いと感じるんですよ。
ああ、わかりますね。
はい。だから、そういう楽しみ方っていうのも一つの手だと思いますし、例えばその冒険クエストだったら、最初の頃にやったクエストなんかをもう一回やってみるとかね。だからその、あとその、例えば依頼内容とか細かく書いてるんですけど、それをね、読み直してみたらまた新たな発見があるかもしれませんね。
ところがですね、その、ゼロから始めるじゃないですか。
はい。
いや、私、その、このゲームやってて思うのは、かなりね、不思議なものを捨てる人が多いんですよ。
はい。
リスボンのですね、まあ今リスボンにいる人地図見てもらうとわかると思うんですが、
はい。
広場の、広場の出港場の出口あるじゃないですか。
はい。
あそこのちょっと上行った窪地の、ほんと北の方の、端っこの方にですね、
はい、
ナツメグとメンスをですね、200か300くらい捨ててる人がいたんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、私たまたまなんか気まぐれで、当時貧乏だったんで、あっちこっち探索していたら、何かありそうですね。なんだろう。ナツメグとメンスがこんなところに。特攻召喚ショップに放り込んだらですね、なんか、はい、5、6メガになりましたけどね。
おっと。あ、ちなみにゲーム内のチャットでですね、すべてのスキルゼロ、所持金ゼロもしないと面白くないっていう方もいらっしゃいますが、まあ、所持金ゼロに関しては、ある種強くてニューゲーム感覚かもしれませんね。
うん、
昔あったじゃないですか、その RPG でさ、一回全クリしたら、初期レベルが高い状態で最初からスタートできるっていうね。某クロノトリガーとかであったやつですね、
うん。
そういう感覚っていう楽しみ方もありかもしれませんね。ですので、スキルまでをゼロにするっていうのも、まあ、ある、一つのプレイスタイルとしてはありだとは思いますが、なしの方向でやっても面白いかもしれません。その強くてニューゲーム感覚ですね。
そうですね。
実際そのゼロから、今ゼロ、金がゼロになるとどうやって稼ぐのかっていうのを
ね
考えているのは。
体験版作って、
はい。
で、絶対自分から支援しないってルール決めて、遊ぶとすごい新鮮でしたよ。
あ、なるほどね。今体験版に関しましては、きっちりログインさえしておけば、うん、オール20までは、無料でいけますので。
時期に行けって転職できないやろ。
ですんで、そんな感じで、やってみてはいかがでしょうかね。
はい。はい、
で、歌うねさんから、そうか、私たちは不自由さを忘れていたんだ。そう、大航海は、いろんな自由な点というかですね、便利な点がいっぱい増えてきてます。まあ、人徳さんも言ってたんですけどね、その不便さを楽しむ。俺は不便さを楽しみたいんだっていう、その、プレイスタイルもありだとは思いますので、まあ、その辺ね、
交易マップとかもね、
はい。
私、あれないと、外界なんかとてもとても
、まあ、便利なことはいいんですけど、不便な部分もまあ楽しんでみたいかなとは思います。というわけで、ちょっと、時間オーバーしてしまいましたので、この辺で終了としたいと思います。
はーい。
はい、ではエンディングでーす。はい、時間がオーバーしてますんで、もう一気に、宣伝ゴールドも終わらしちゃいましょう。まず、例のイベント、今週の土曜日ですね、リスボンで21時から腹筋企画ございます。ぜひぜひご参加ください。そして、しげさん、例の、何でしたっけ、議会。
ほ。
いつでしたっけ来週。
来週なのが、多分第1回戦の最初。
第1回戦のその次の週だったと思います、確か。
てか、私もう機長じゃない。病状でエモジョンなり、テルなり入れてる人は、私はもう機長じゃありません。
はい、一応ですね、
ファンネル1ですって言ったら同じようなもんじゃないですかね。違います。一緒、2ちゃん、某巨大掲示板でも書かれてた、私、立候補した当初、私自身がファンネルと呼ばれてましたから、俺はファンネルじゃない。個体として、なんだ、本体の個体識別まで、こう、惑わせてしまう、ファンネルプレイ。
はい、一応ごめんなさい、その、議会に関しては3月8日22時頃を予定ってなってまして、私3月8日って思いっきり Windows を復旧してましたね。悲しい話でした。過去の話でございました。失礼いたしました。
ね、
はい。というわけでですね、一応今のところのイベントに関しましては、3月14日土曜日21時から、リスボンの高台で、イベントが行われますので、ぜひぜひお集まりください。
そして私個人の宣伝としては、4月からですね、世界史のラジオ、土曜日か日曜日の枠、ちょっといただいて1時間ほどやろう。まあ、毎週できるかわかりませんけどね、去年は議長とファンネル、今年は世界史で今回はね、攻めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。というわけでアリさん、いつもの宣伝コールお願いします。
はい、この番組はアムステルダム1番召喚オーナー紹介とセビリア20番召喚山百合会、ロンドン道具屋コペチコの店モートテビ、ロンドン11番召喚ハンダ同盟、セビリアの火曜会カエデルドの海のクジラ、リスボンの紹介ピースフルワールド、フィディアの大公開地帯ハンデルス、世界のアマゾン、エウロスのロンドン噴水前などセビリアアニマル大戦艦カエデルド募金局の提供でお送りしました。
はい、来週はですね、3月の18日水曜日、3月の18日水曜日にお送りいたします。本日お送りしましたのは、私、スーパー用心棒のエイチャールと、
校長姫こと、アリステラピムと、
はい、MC バスター、議会バスター、そして今年は世界史バスターになろうという、歴史バスター、重信智子の父でございました。
はい、そして、ゲストね、ご登場いただきました。ジェファーソンさんでございました。
ありがとうございました。
はい、ジェファーソンさんにはですね、またゲストで出ていただこうと思ってますんで、またその時はよろしくお願いします。では本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。また来週、 See you next time。
おやすみなさい。